JOBBB、JOBBB440 回目でございます。日本国は大阪府豊中市千里中央にございます、私、万場文雄の自宅6畳和室の部屋からのスタジオを使いまして、世界中、日本中に大阪から発信いたしております、家族で作っております放送局 JOBBB の、今日も放送が始まります。この放送を1週間1回に、更新しております関係から、本日も全体の長さが3時間30分以上になると思います。最初からずっと聞いていただける方もございますが、中には、まあ、忙しい方とかいろいろおられまして、途中から自分の興味あるところから聞き始めるという方もおられると思います。そんな方のことも考えまして、まず JOBBB440 回目最初に、目次をご紹介したいと思っております。最初一番目のコーナーでございます。週刊 JOBBB ニュースの108回目でございます。これは JOBBB ラジオを作っております万場一家一族の、動きをご紹介したいと思っております。それから2番目でございます。人気コーナーです。よっちゃんのお料理コーナーでございます。よっちゃんと私万場文雄の嫁さんでございまして、このよっちゃんが万場一族の健康の源、食担当ということで、いろいろ毎日料理を作ってくれてるわけでございますが、今日の皆様向けのよっちゃんのお料理コーナーは果軸バナナのジャムでございます。これが意外とすごく美味しかったですね。もうちょっと黒くなりかけたバナナの利用法なんですけども、これをジャムにいたしまして、朝のヨーグルトに入れる、あるいは夜のカレーに入れる、いろんな料理の隠し味、あるいは表面味でもいいんですけども、そんなになりまして、非常に使える、これは料理素材だと思っております。皆様方もご家庭の冷蔵庫にこのジャム粒を一瓶入れておいてもらいたいなと思っております。3番目が、これも人気コーナーですね。タブ鉄大学廃線学科、旧北陸線木の本今城の3番目でございます。今日の講義は、琴音トンネル引田駅ということでございます。タブ鉄博士の、まあ、旧北陸線の廃線を巡る旅でございます。私も参加させていただきました。私、鉄平、そして大先生の3人で取材してきた成果でございます。4番目は、黒澤明の名作、デルス・ウザーラってなんやということでございますね。1975年に、まあ、初めて、公開されました黒澤明さんの名作、私が大感激いたしまして、私がまあ、ロシアとかシベリアのに興味を持つようになったきっかけの映画の一つやったんですけども、それが最近見るチャンスがありました。しかもフィルム上映でございまして、大変感動いたしました。皆様方にその辺の話をしてみたいと思っております。ただいま大阪全国、まあ、参議院選挙の最中でございまして、この千里中央地区というのは各党の候補者が必ず寄ってくださるところなんですが、多少、まあ、我が放送といたしましては迷惑も受けておりますが、音を消すわけにもいきませんので、皆さん方も風景音として楽しんでいただきたいと思っております。5番目がリスナーさんからのお便り紹介でございます。我がリスナーは、まあ、この JOBBB の放送の半分以上の、まあ、効果というんですか、成果を占めておられる方々でございまして、リスナーさんからのレポート、あるいは自分の動きなどについて、詳しくご紹介してくださっております。これを紹介するのが5番目でございます。以上、5項目にわたりまして、今日は大阪の北部、北摂の千里中央の中央地区ではございます、千里中央の私自身の自宅の6畳の和室の、まあ、部屋から、臨時スタジオのようなところから世界、日本に向けて放送いたします。ここでマイクを一旦、次男の鉄平君に返したいと思っております。鉄平君、よろしくお願いいたします。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。いや、一人で私、ミキサーを操縦して、そして話して、まあ、ネタも作って、まあ、フミオ君と一緒にラジオやってるんですけど、
ご苦労さん。
まあ、440回目という、まあ、節目でございまして、ね、今週はですね、この後、先ほどフミオ君申し上げましたけど、タブジャブル博士が、
はいはい。
博士ちゃうわ。いつも博士言うてまわねんけど、うん、
まあ、講師、
教授やな。
まあ、教授でしょうね、
はい、教授が、
名誉教授にしてもら
ってくれます。
はい。
ことになっております。
そうですね。
ので楽しみです。
はい。
で、ただいま室内気温 27.7 度で、
はい。
外は先ほどまで小雨降ってましたが、
うん。
やみましたかね。
もうちょっとね、あの雲の間からあの、はい、太陽が出てまいりまして、
うん、
まああの千里丘陵のもう竹やぶがもう本当近くまで迫っておりまして、
いや本当ね選挙がうるさいんですよ。
まあね、これもしゃあないわね。
もうね、僕ここでスタジオで動画紹介、はい、あの商品紹介動画とかまあいろいろ撮ったりしてるんですけど、昨日もね、
うん、
とある党がね、
はいはいはい、
もう鬱陶しいおっさんの声でふきゃぎゃぎゃぎゃ言うとってね、まあ別に僕そこの党に個人的恨みないんですけど、ただうるさい、
まあ、
ほんまにうるさいんで、ちょっとやめてください。
まあ、
はい、
しばらく
聞きたくないです。
ね、まあ18歳の方が初めての選挙ということでね、
はあ、そうですね。
皆さん頑張って張り切ってやらはるのはいいんですけども、うん、
はい、
ただこういう団地でやられるときはね、
はい、
声は聞こえるんですけど、何を言うてはるかね。
そうです、
ね。何とかいうことも判別できないぐらい反響がなってしまいまして。
あんまり効果的じゃないですよ、あれは。
まあ、そやけど、やっぱり、これは応援してある方々にとっては、うちの党は来たとかね、
はい、
あの党が元気あったっていうようなことで、結構ゲーム性みたいなもんで楽しんではる人もおられると思います
ので
。ま
あ、家におったらね、名前もわからんし、誰が来てるかわからんから、はい、選挙に対して鬱陶しいという思いしか生まれてきません。
なるほど。まあ、僕はそこまで否定的ではないんですが。
あ、そうですか。
はい。
まあ、僕はかなり否定的ですね。
あ、そうですか、はい。まあ国政のことですから。
まあまあまあ。
投票は行きましょうね。
そうですね。
はい。
まあというような我々でございますが、ここ1週間何をしてたか。
ああ、そうでしたね。
というのを皆さんと一緒に楽しもうかなと思っております。
報告して、こんなことやっとんやなっていうことを聞いてもらったらいいですよね。
はい、まあ、私てっぺいろいろ1週間動いておりまして、
はいはい、
一つはですね、うん、大阪府の、まあ南部というほど南部ではないんですけど、河内長野市というところがございまして、まあ地元の方は長野長野とおっしゃっておりますが、
そうですね、
あの市の名前はあの河内がつきます、
うん、なるほど、
大阪の、まあ、南部っちゃ南部の場所でございまして、
うん、いやいやね、まあ、河内地方と言うたらええのかな、
そうですね、うんうん、まあ、有名なんが、うん、あのまあ、土地は違う、市は違うと思うんですけど、うんうん、まあ、PL の塔なんかがね、あのこの辺り行くとですね、
はいはい、
こう見えてくるんで、
あ、もう、三千と輝いてますね、
南部来たなという、
はい、そうですね、
雰囲気にさせてくれますね、ま
あ、一種のランドマークになってますね、
そうですね、
花火もね、
あ、ちょっとなんか漫画チックな感じというか、
あの、
ね、宮崎駿さんのなんか近未来 SF みたいな、うん、雰囲気のする建物なんですよ。
ちょっとガウディのね、
そうそうそう、まあ、
デザインにも似てるような、はい、おもろいですね。
まあ、そんなあの大阪の南地区の河内長野に行ってきまして、
はいはい、
ここでですね、うん、田植えを私やってきました。あ、これ非常に楽しかったです。
でしょうね、
まあ、今ちょうどその田植えのシーズンで、まあ早いとかやったらもうね、
もうかなりね、
はい、あの植えてちょっと出来上がりかけかなみたいなところもあるかもしれないんですけど、うん、
まあ、麦のあの刈り入れとね、
そうです、そうです、
まあ、この、あの水筒の田植えって今セットになってますね。
うん、で僕ね、うん、あのまあ、もしかしたら違うかもしれないんですけど、うん、なんか生まれて初めてやったんちゃうかなと思いますね。
まあ、保育園とかではやってなかったですか、一回も体験なかったですか。
いや、まあ、記憶ないですね。あの芋掘りはなんとなく記憶あるんですけど、
芋掘りはもうこの近くでもできましたからね。
ただ田植えはまあやったかもしれないけど、そんなに、
うん、
覚えてないってことはそこまでインパクトなかったんでしょうね。
あ、僕もあの鉄平を田植えに連れて行った記憶はないです、
はいはい、でね、今回は、はい、まあ、私鉄平、妻つぐみ、
はいはい、
そして3歳のゆいというこの3人連れで行きまして、まあ、もちろんゆいも生まれて初めて、
まあこれは確実にそうでしょう、
はい、でね、つぐみも生まれて初めてって言ってましたね。
みんな割と都会生活っていうのがそんなんや
った
ん
ですね。まあ、僕つぐみさんはどっちかというと田舎生まれ、田舎育ちなんですけど、うん、やっぱり田舎って言ってもね、
まあ、いろいろ
田んぼなかったりとか、知り合いに田んぼをやってる人いなかったら田植えはしないみたい で、
う
ん、あのほんまにおもろかったです。ただあのやっぱりあの泥ってすごいなと思いましたね。
あ、泥はもうそ
れ
はもう
足取られる取られる、
すごいですよ。
で、田植え難しい、
泥はすごい、はい、
あの田植えの機械のありがたみが分かりました。
うん、まあ、この頃ね、なんか山とかなんかいろんなところでもう乗って田植えするやつがあります
よね。いや、まあ、ずっと前からねそれはあったと思うんですけど、ただね、手作業やと感覚がやっぱしね、うまいこといかないですね。
今回は手作業の、
もちろんもちろん
手の田植えをやった
わけですね。もちろん機械でやっても面白くないじゃないですか。
まあ、それは乗ってるも結構楽しいけど、
それ
でおもろないわ。
いや、まあ、機械もまあ難しいとは思いますけど、
う
ん、でね、もう一つ難しかったのが、
うんうん、
あの田んぼにその稲を植えるときに、
うん、
ある程度の本数入れんと、うん、 立たないです稲が。
ああそう。
はい。
まあその本数も
ちゃんと決まってます。3本か4本ぐらいって言われたんですけど。
見てると気楽にピッピッピッと
根
の中からつまみ取ってはるように見えるけど、あれがやっぱりちゃんとなっとるんやね。
でね僕は、うん、まああんまりうまくないんで、
はい、
ちょっと多めに苗を引っ張って、まあだから3本って言われてるのを6本ぐらい取って、うん、でこう植えていってたら、うん、やっぱりそう最初はねその、うん、上手い人がやってくれたところがあるわけですよ。うん、でその後にまあ僕らが植えるじゃないですか。うんうんうん、そしたら僕の植えたとこだけ、うん、苗のね太さがえらいでかいんですよ、
う
ん、まあ、そしたらその畑の持ち主に、
う
ん、あんまり一つのとこにいっぱい植えたら、
うん、
そんなにいいお米ができないらしいですね。
そうです、
やっぱりこう同じ面積でもこの、まあ、人間でもそうじゃないですか、木とかでもね同じ面積に1本植わってんのと5本植わってんのやったらやっぱ1本植わってる方が元気になるらしいんですよね。お米もなんかそれと一緒らしくて、あんまり植えすぎると一箇所に入れすぎるといいお米ができないらしいんで、まあ、そういう面白いノウハウっていうのも知ることができましたね。
田んぼの大きさとその苗の数みたいもんに微妙な関係があるということですね。
そうそう、ただね河内長野の、まあ、ほんまに下町の方行ったんですよ、
その
国道沿いとかじゃなくて、まあ、国道175線とかね、300何号線とかあるじゃないですか、あの辺りね、あっちの方じゃなくて、まあ、ほんまに田舎というか 元河内長野みたいなところに入ったんですけど、まあ、僕のね河内長野のイメージってどっちかというとこうやなんていうか、
うん、
雑っていうイメージがあったんですよ。
あそう、
こ
う
怖いとかね。
あ
まあ、河内ってつくぐらいだから。河
内、まあ、が怖いことないけ
ど。柄悪いとかね。柄悪いとか。
河内弁とかな、
悪い。粗暴とかね。
あ、なるほど。
そういうイメージがあったんですけど、あれはね、違いましたね。
まあ、あれやな。
地元の方は、ものすごいおっとりしてて、優しいです。
なるほど。
でね、まあ僕が、そういうイメージをなんで抱いてたかっていうと、
うんうん、
多分ですけど、
うんうん、
その外から来た人がちょっとそういう系の人が多いんかなと、うん、まあ、特にその大きな国道沿いとかね、
なるほど、
まあ、ちょっと世話しない場所では、まあ、
原住民でない方ですね。
そういうことですね。
外来人というか、
そうです。原住民の方はものすごく優しくて、で気が長くて、
うん、
楽しい人が多かったですね。
うん、まあ、それとあれはいろいろ文学の人とかお坊さんとかあんなんがあれとか言うたりして、そういうようなイメージを作ったこともあるし、関西のとは東京のマスコミが河内言うたらオンドレとかいうような言葉をね使うように、まあ典型に一つ持っていったということがありましたもんね。
そうですね、
決してそんなことはないと思いますよ。
河内長野の楽しかったです。
ああ、よかったです。もう何よりでね、ゆうちゃんにとっても本当一生初めての体験、つづみちゃんもね、
そうですよ、
まあそんなんで、まあ、てっぺんも最初やいうことで、
うん、
チャンスをそれは、
まあ、だから振り始めましたね。なんか文雄くんの知り合いの人らしいんですよね。
あ、そうですか。
はい。まあ、共通の、つぐみさんと文雄くんの共通の知り合いの。
もともと僕がやった番組の聴取者の方ということでしょうね。そうそうそうね、
はい。だから多分、収穫も行くんかな。
あ、それ行かんとあかんでしょ
う。あ、秋ぐらいになるのかな、収穫って言ったらね。
やっぱあれよ、稲刈って、
はい、
まあ途中の草取りとかね、そんなもん、まあ呼んでくれはったら行ったらおもろいと思うけども。
あ、そうやな。
これは大変ですよ。
そうやな。あれ、意外とっていうか、そっちの方が大変やからな。まあその前に、やっぱ田んぼをこうちゃんと鳴らすんも、
あ、そう。
あれ大変やし。
もうね、そら大変や、もう。
住宅地の中の田んぼやから。
面白いね、それも。
あんまりね、その、
う
ん、変なことできないらしいですね。
やっぱ
周りがマンションとかあるから。
あ、それはもうね。
ちゃんと草刈りもして。
大きな音も立てられないし、時間も考えて。
そうです。
なるほど、川の問題とかいろいろあるから
ですね。カエルもいましたからね。
あ、よかったですね。
元気でしたね、カエルは。
あ、それはそうです
よ。あれやっぱりカエルとか、
うん、
まあ、例えば、
うん、
オタマジャクシとかね、ああいうのが元気な畑は、
う
ん、多分いい畑なんでしょうね。
そうですよ。
畑とか田んぼとかね、
うん、まあ、
いいんだと思います。
薬も、まあ、使えないし使ってやらへんと思う
んですね。今回ね、わざと薬は使わなかったらしい。まあ僕らが植えに来るということで、 あれやっぱり機械植えのとこや使ってるらしいです。
まあある程度、ね、
まあその方でもね、僕が今回紹介してもらった方も、
ね、できないんですよ、
そうです、そうです、
うん、
まあそんな面白い体験をさせていただきまして、
それはまあありがとうございます。
河内長野の万歳っていう感じでございました。
まあ一遍また稲子でも取りに行って、稲子の焼いたんでも食べてください。
はい、焼いたんな。
いや、美味しいですよ。
それこそ長野県で食べれそうなね。
長野県のつぶらにね、
はい、
お土産いただきましたね、一遍ね、はい、
あとね、
おいおい、
まあ、これまた僕なんですけ ど、
う
ん、YouTube ハッピーアワーに行ってきまして、
これ僕行きたかったんですけどね。
6月の19日の日曜日に、
はい、
グランフロント大阪 の、はいはい、北館の1階になんかこじゃれたカフェみたいなのがあって、
あ、
ま
あ、その梅
田ですよね。そう、梅田ですね、
うん、
でカフェの奥の方に、
うん、
こう時間貸しできるような場所があって、まあ、そこで関西中心の、
うん、
まあ、YouTuber の人が集まって、
なるほど、
まあ、いろいろ 交流を深めたというイベントがございまして、あ、まあ、そこにありがたいことに私呼んでいただいて、まあ、いろんな方とこう交流を深めた、親交を深めたわけなんですけど、
ざっと何人ぐらいでした、目分量で。
今回多かったですね。
そうですか。
100人弱ぐらいは
会場にも、なんか結構、
はい、かなり前半は意外と人少なかったんですけど、
だんだん
後半になっていたら知らん間にもうかなり人口密度高くなってまして、で、
ね、
で中にはですね、その芸人さんも、特に吉本さんが結構力入れてて、
まあ、YouTube はまた芸人さん無視できないです
よね。そう、 YouTuber 芸人っていうのを作ってて、以前ね、このラジオでも紹介しましたけど、京都の渦政映画村で、同じようにハッピーアワーあったんですけど、あの時に僕が出会った、スリーセブンさんという芸人さんと、あとグッピー小杖さんっていう方がいて、まあ、女性の方ですね。スリーセブンさんは男性二人なんですけど、その方々も今回来てましたし、他に二人ぐらい、また吉本所属の芸人さんが来てて、で、まあ僕あんまり芸人さんとこう絡む機会ってないんですけど、まあやっぱこういう機会やからちょっと話してみたら、まあ、あの人らはほんまに博学ですね。
なるほど。
賢い。アホみたいなことしてますけど。
まあまあ、賢いからあんなことできるんですよ、
普段の姿と、芸してる時の姿のギャップがすごいんで、こっちとしてもこう、どっちのテンションで接したらいいかなっていうのがわからないですよね。
なるほど、なるほど。
まあ、向こうの、芸人さんは、多分その、まあ映像とか映ってる時は、その芸人の顔で、で、オフの時は、まあ、普段の顔っていう風に使い分けてはりますね。
なるほど。
まあ、それが面白かったです。
まあ、芸人さんの頭の良さっていうか、難しさですよね。そうです。そうですね。
あとね、北摂の方が多かったです。
ああ、そう。
この、今回の集まりは。例えば、箕面の方とか。
いいですね。
池田の方とか。
ほんの近くだよ
ね。はい。で、あと、豊中の本町の方の方とかね。
もうバスで20分ぐらい。
兵庫県の加古川から来てる人とか。ちょっと遠いですけどね。
これはちょっと北摂ってありますよね。は
い、意外と近い人が多いねんなっていう。
YouTuber も、そうです。この辺にも結構いてはるという。
北摂多いな。
あ、そう。
意外と多いですね。で、しかも有名 YouTuber が結構、生息してるみたいです。
なんとなんと。
はい。なんでまた、もしかして皆様のお隣にもいてるかもしれないです。
いや、あるかもね。はい、なんか夜中起きてはったりしてね。なんか変な動きやという。
そうです。自撮りしとったりとかね。
そうですね。棒持ってね、歩いてはったりしてね。
はい、そういう人は、要チェックしといてください。
いや、それは面白かったね。
まあ、非常に楽しい会で。
年配の人もやりましたか？
年配の方ね、まあ、年齢層は、僕はちょっと若いと思ったんですけど、ただ、なんか、司会の方は、司会側のソエジマックスさんという、この方も YouTuber なんですけど、まあ、この方は箕面に住んではるんですけどね。
近くやないですか。はい。
ソエジマックスさん曰く、ちょっと、年上やなと。まあ、というのも、20代ぐらいの人があんまりいなかった。もしくは10代が。
10代が。
ただね、今回ね、お酒出るんで、10代ダメやったんですよ。
入場はね。
そもそも参加できなかったんで、
なるほど。
まあ、それで少なかったんかもしれないですけど、僕はね、意外と若いなと。というのも、まあ、20代後半から、40代前半ぐらいまでの人がまあまあいたんで、若かったですね。ただ中には、まあ、60代超えたような方もいてありまして、そういう方とも何人かちょっと名刺交換しましたね。ただね、面白かったのが、この中でね、リコーのアクションカメラ、WG ってやつあったじゃないですか。あれをね、持ってる方に遭遇しました。
そうですか。
初めてです、僕。ふみおくん以外で。
僕以外ではね。
ふみおくんも最近あんま使ってないですけど。
いや、難しいんですよね。
その、この、ハッピーアワーで出会った人もあんまり使ってないって言ってました。
ああ、それ。まあちょっと格好がいいんですよね。
そうなんです
よ。なんとなく強そうで。
それで、あれだけで防水とかも効くらしいんで。
そうなんです。
使いやすいかなって一見思うんですが、意外とでかいらしいです。
ああ、ケースに入れるのもね。
でかくて、あとバッテリーも弱いということで。
僕はバッテリー強いと思ったんですけど、
あ、そうなんですか。
ちょっと意外です
。まあ、その方の多分期待してるのと、ふみおくんの期待してるバッテリーの量が違うかったのかもしれないですけど、GoPro の方も何人かいました、ね。
なるほど。
まあ、GoPro はちゃんと、ほんまに撮影されてた方もいまして、僕も GoPro で撮影したんで、まあ、近日中やと思いますけど、この様子は YouTube で公開します。
ぜひともそれ公開してほしいですね、
はい。大変面白い人ばっかりの、ハッピーアワーでございました。
そうですか。いや、本当に僕もちょっと忙しかった、行けんかったんですけど、行ったら僕最年長かもわからんね。
実はこの日、タブチャブルさん、スタジオ来てくれてたんです
よ。そうなんですよ。まあ、だからどうしてもね、僕としてはまあね、はい、やっぱり教授の方の方は、やっぱり重視せなあかん立場でしたんで、残念ながら行けんかったということをご紹介申し上げます、
ね。あと最近ちょっとやってなかったんですけど、古紙回収が、また本日、この JOBBB のマンションで行われまして、まあいろいろちょっと持ってきまして、まず、読売新聞ですね。
読売新聞、はいはい。
アベノミクス、ゼカヒカと書いております。
今回の、まあ、参議院の一つの争点ですよね。
そういうことです。はい、また読売新聞ですね。まあ同じような参院選強行図というね。
あ、なるほど。
6月22日の新聞ですけど、 けど。
まあまあ、割と近いですね。はい。
はい、日本経済新聞で、はいはい、アメリカですかね。はい、銃乱射50人死亡というね。
なるほど。
6月13日。
あ、なるほど。
まあ今一面のトップの記事だけちょっと。ちょっと
それは例の、イギリスのね、うん、合併で、合併屋の人が殺されたということで、うん、しばらくちょっと消えてましたね、表面から、ね。
ああ、このアメリカのね、
アメリカの
50人乱射
ですね。あのね、下院かなんかの女性の議員がやられましたもんね。
そうなったんですか、はい、で、あとは毎日新聞ですね。はい、はい、高浜40年。超運転初認可ということですよね。
これこんなことしてええんかいなという僕は思ってるんです
けど、ね。福井県でございますが、今、まあ我々が行ってます、旧北陸線のまさに舞台のあたりですよね。
まあ、近く、僕のまあ生まれた故郷も近いですよね。
は
い、
あ、じゃあまあ滋賀県としても見過ごせない。
いや、それはこれはね、情報ですね。まあ、本当法律の抜け穴を使ったようなね、あ、まあちょっと悪い言い方やけど、卑怯なこれ認可の仕方ですね。まあ
福井県もやっぱり、ね、
う
ん、国から金もらいたいから、
まあ で, ね、
できれば再開してほしいんやけど、まあ、ただそれをすると、うん、やっぱりこの前のね、福井、はい、福島のこと、まあ同じ福福で偶然ついてるんですけど、
ね、
ありますからね、まあどうなることやらと。規制
委員会も甘いですね。
はい、甘いです。結局、うん、ビジネスに負けてるといった感じがしますね。あとはね、ロシア陸上リオ五輪に道というね。
それ毎日新聞ですか。
これ毎日新聞ですね。
そうですか。
はい、これもなんかよくわからないですね。最初全員ダミア言うたりね。
そうですね。
あとで、いや、条件付きでええよとか言うたり、まあまあこれも、意味がわかんない。今回ね、
関係者が突然死んだりすること
あ、そうなんですか。
そんなことがあったんです。
今回ね、まさにそのあたりの話も、
まあ、
この後文雄君、黒沢明さんの
僕それぞれやる話も、ね、やるつもりで、
まあ、やっぱりロシアでちょっと怖い部分ありますよね。
いや、まあ面白いというか怖いというか、はい、わけわからんとこありますね。まあ、
そんな腰回収も、うん、まあ、今日はね、はい、ちょっと新聞を取りやすい状況にあったんですよ。
よかったですね。
下でね、奥さん方が井戸端会議とかしてたら、さすがに僕もね、うん、ちょっと取りに行くのは、躊躇するんで、うん、今日はそれが全くなくて、誰もいなかった、
よかったですね。
あ、これはチャンスやと思って、で、しかも取りやすい場所に、この、毎日とか読売があったんで。
なるほど。朝日さんがなかったね、今日。
いや、朝日あったけど、うん、まあ、文雄君も朝日取ってるし、ええかなと思いまして、朝日はやめときました。
わかりました。
はい。
はい、
まあそんなとこですね。まあ他にね、うん、まあ最近の私の動きとしては、この小さいこういうのね。うん、
それライターみたいですね。
はい。
使い捨てのちょうど。
12グラム。
12グラム。
小さいです。これね、何に使うもんかというと、うん、iPad とか iPhone の外付けのメモリーなんですよ。
うん、
要するに容量いっぱいになって、うん、なかなかこう外に移し出せるようなこういう小さい媒体がないんで、それをですね、うん、Futo という、これもちょっとよくわからないメーカー、HOOTOO というメーカーなんですけど、
まあ、多分中国でしょうね。
タオトロニクスにこう通じるもんがあるんですけど、まあ、この Futo っていうメーカーがこのフラッシュドライブ、これ 64GB 入るんですよ。この中にね。
その中にね。
まあ、それを、Amazon Mountain Plus というところからちょっといただいて、うん、まあ、動画紹介してくれやということで、そう、で、その動画を作ってる時に、うん、うるさい選挙が、機能ですね。
なるほど、
はい、生きたというわけで、まあ、これも近日公開しますので、
なるほど、
どんな商品かっていうのを皆さん、楽しみにしておいてください。
一つあれば。
あ、そうですよ。
使い勝手が一番面白い商品、
ね。まあ、文雄君の iPad が、
iPad ね、
あれが 256GB なんですけど、これが、はい、今分ってるのが64なんで、あ、まあ、4分の1ぐらいは、ここに収まるという。
ね、
そう、そうです。で、しかも Windows の PC にも、これ、接続できますんで、かなり便利な商品でしたね。
なるほどね。
まず、いろいろトラブルあったんですけど、
なるほど、
今のところうまいこと使いこなしております。
はい。なるほど、なるほど。まあ、いろいろと、てっぺくんも大変な一週間やったね。
そうですね。
頑張りました。はい、ありがとう。まあ、僕の方も、まあ、相変わらず頑張っておりますが、僕はまた今週の FM 千里がね、
うん、
結構おもろい番組になりますね。谷田食堂というところ行ってまいりました。
ああ。
これはまた、本当予想外の、まあ、いろいろ面白いことがいっぱい。
有名企業。
有名企業。
ね、有料企業。
有料企業って言うんだ。僕はその有料が有名。まあ、両方
とも。有名では間違いない
です、ね。まあね、有料も多分有料でしょうね。
有名。
食堂やってはるんですよね。食堂やってはるんです。
谷田ってあれでしょ？
メーカーはね。
体重計のメーカーでしょ。
体重計とか。のメーカーやったんですけどね。
あ、ね、
これも本当にすごいおもろい食堂でした。予想外外のことがいっぱいあります。また、これもまたね、今週 FM 線でやりますので、よかったら聞いていただきたいと思っております。
もう終わり？
あ、まだ時間ありますか？
いや、全然あるやんか。32分ですよ。
まだもうちょっと行きましょうか。
ほんまに何をしてるんですか？
いやいやいや、この、
まあね、まあ、そのストップウォッチは何のためにあるんですか？
いや、ほんまね、いずれか脳の話。
あとね、まあ、先週もちょっとお話ししましたけど、
いやいやい
や、GoPro 4、また同じやつを僕買ったじゃないですか。
あ、言ってましたね。
スイスで使うためにね、買ったんですけど、まあ、それの前後ぐらいに、うん、朝日新聞のこの経済面に、アクションカメラ、これ定期的に出ますよね。
まあそういう関係の記事がね。
6月の11日の土曜日の新聞なんですけど、まあここにアクションカメラ、今これ売れてますぜ、みたいなのを、大阪のヨドバシカメラかな。 まあ、で調査したみたいで、
ね、東京と大阪で調査してますね。
いやこれはあの大阪ですね。これはね、大阪市北区のヨドバシカメラと書いておりますが、はいはいはい、まあ今一番売れ筋の、まあ売れ一番じゃないかもしれないですけど、うんうん、売れ筋の、うん、あの梅田店でね、ヨドバシカメラマルチメディア梅田店での、うんうん、ね4月から6月5日までの間で、うん、まあ売れたアクションカメラはこれですでっていうことを書いてくれておりまして、
生々しいデータやね。
そうです。まあこれによりますと、あの僕が買った GoPro4 のブラックは、うん、第5位ですね。
ああ、そうです。
意外と、僕これ1位かなと思ってたんですけど、やっぱり値段が高いっていうのと、まあ、あと、あの、モニターが標準装備じゃないんで。
まあ、まあ、それとやっぱり、聞き慣れる名前っていうのもあるかもわかりませんね。
いや、というかね、やっぱりそこ、値段と、あれですよ、ファインダーですよ。ファインダーがないからです。これは間違いないです。なぜかという、なぜ僕はこう言うかというと、1位がね、1位が同じ GoPro なんですよ。
そうです。
ただ、GoPro4 の、うんシルバーなんですよ。
あ、なるほど。
シルバーっていうのはブラックの買いバージョンです。ええうん、ちょっと画質が荒かったりとか、あの、機能に制限があるシルバーなんですけど、うん、そのシルバーが、うん、そのブラックよりもやっぱ1万円ぐらい安いんですよ。
これ大きいのね、
プラス、シルバーの一番の特徴というのは、うん、後ろにタッチパネルの液晶がついてるんですよね。あまあ、これ標準装備です。液晶とカメラが一体型になってるのが、まあ、
ちょっと簡易タイプですよね。使いやすいよね。
そうそう。ヒーロー4のシルバーなんですよね。うん、まあ、だからやっぱりみんなそっちの方に、流れてるみたいで、
やっぱりなんちゅうか頭の中でこう想像して撮るっていうのと、
そうです、
実際撮れるのが目の前にあるっていうのは、
そういうことです。
やっぱり不安材料になるんですよね。
でね、実は私の知り合いの、うん、まあこのラジオにも出演してくださったののさん、ののさんがついに GoPro を購入しまして、でののさんの買った GoPro がこのヒーロー方のシルバーなんですよ。
ののさんごめんね、買いたいビューたりした、
は
い、してる
のか、ね、そうです。だからやっぱりののさんもそんなにまあカメラもね、まあ詳しいとはいえ、ね、アクションカメラは多分初めてだと思うんで、まあ、そういう人たちの入門機にこのヒーロー4のシルバーがなってるんかなと僕は予想してますね。
マークと GoPro、 GoPro 言うからやっぱり GoPro の皆さん興味持ってはんねんけど、
そうですそうです、
いきなりこう
ファインダーのない
はちょっときついかいなということで、まあ妥協して、
そうですね、
値段もまあ多少安いということ
で、ね、
そっちは行った方が多いと、まあ鉄平の分析ですね。
そうです。で他にはね、他にはね、リコーシータ S が2位に来てます。
僕欲しいんです。
これ360度撮れるカメラでございます。
ええ、欲しいですね。
これ結構高いですね。4万円ぐらいしてますけど、まあヒーロー4と同じぐらいの価格帯やな。
ただあれ僕はまあ使い切れるという自信がないもんやからね。
ああそうですね、
まだやっとまあその、まあ、この iPad はちょっと使えるようになったっていうぐらいやから、うん、もうちょっと
して iPad あるんやったらもしかしてあのシータもいいかもしれないですね。
うん、僕もだからそれをまあ、ね、
シータも使いやすいかもしれないですね。
使えたらいいなと思ってるんやけども。
まあそれが2位で。
まあシータが2位じゃ面白いですね。はい、
で3位がソニー来ましたね。
ああそう、やっと来ました。
HDR-AS50 という、これどういうカメラなのかちょっと、あ、変えてますね。手ブレ補正の機能がついてると。
ソニーは手ブレ補正がね、強いわね。はい、
であと風の抵抗音も少ないと。
なるほど。マイク関係がいいということですね。はい。
で、リモコンが標準装備してるみたいで。ごめんなさい、別売りですね。
別売り
のリモコンで、操作がそのリモコンでもできると。
なるほど。
これ安いですよ。2万8000円ぐらいですね。2万6000円。
いわゆる 4K もんじゃないですよね、それは。
これは 4K じゃないですね。はいはい。
4K も出たっていう話
で。多分ね、その次の第4位の、同じソニーの、AS200V ってやつがもしかしたら 4K いけるやつかもしれないですね。
ああそうですか。
はい。
もう、GoPro と、
リコーと、
ソニーだけですか。
ソニー。あとね、カシオが来てますね。
いや、あれね、ぐるぐるやつ、はい、
多分ね、カシオは離れるやつですね。
分離ですね。
あれも僕ちょっとチェックしてたんですけど、FR100 という。
なるほど。
これがね、ヒーロー4のブラックの下の第6位。
ああ、第6位ですか。
ですね。
なるほど。
で、その後に、最後第7位にパナソニックの A1H というカメラですね。45g。
ああ、これ、軽いですね、
は
い。
頭の横につけてカメラを固定できるヘッドマウントを使ったら、自分の目線とほぼ同じ高さで映像を撮れると。
なるほど。
いうことですね。
なるほど。
まあ、子供さんでもつけやすいと、この記事には書いてますね。
なるほど。
なんかそっちのニーズをこれが受けてるっていうことですよ。価格がまあ3万円前後なんで、まあ、GoPro に比べたら安いですよね。
まあ、ソニーよりちょっと高いというね。
ただね、45g ってすごいですよ。僕、さっき紹介した、この、64GB のフラッシュメモリーね。これ 12g。
ああ、そうです
ね。だから、これが4つぐらいで、アクションカメラの重さになってるってことですから、やっぱ軽いですよ、45g っていうのは。
そう、グルみたいな感じですよね、そうそう。それぐらいで重さ
ですね。でね、頭につけるのって、GoPro やと重すぎるんですよ。僕、よう GoPro 頭につけて撮影してるけど、まるで孫悟空の頭締め付けるやつみたいな雰囲気になるんですよ。そうそうそう。だから、やっぱ軽い方が、 頭につける分にはいいですよね。まあ、ただその、どこ映ってるかっていうのを確認できるかどうか、このパナソニックのカメラ知らないですよ。なるんか。まあ、もう多分、スマホと繋がるんちゃうかな。今の世の中やったらな。
まあ、かもしれんね。まあ、あれ、パクションというのはもう一回使い出すとやめられないね。
そうです。僕だって今、僕のカメラはメイン、GoPro ですからね。
そうですね。
あの、キャノンのカメラが、まあ、これ、お料理コーナーの時はメインで使ってるんですけど、
カメラですよ。
それ以外は、もう、アクションカメラの GoPro ですね、メインは。
まあ、生活から、冒険からですね、旅行から、まあ、何でも撮れるという、また何でも撮ることができて面白いというね、こういうアクションカメラの世界で、皆さんもぜひともですね、一歩前進して入っていただきたいなというか、あんま魅力知ってもらいたいですよね。
だからまあ、JOBB の YouTube チャンネルでも、ほとんど GoPro で撮った映像を公開してますんで、
ほんまやね。
皆さんぜひチェックしてほしいなと。
そうですね。
思っております。
はい。我々もまた面白い映像をですね、
そうですね。
作りたいですね。
で、まあ、この後は、よっちゃんのお料理コーナーで、
そうですね。
果汁バナナのジャム。まあ、これね、どういうことかというと、まあ、放送でも言いますけど、
美味しいんですよ。
バナナって果汁になりすぎると、なかなかこう、使い勝手が見つからないということなんですよね。
でもね、売れないとか、自分で並べたらそうなんですよ。とか言うと、あの果汁もうまいんですけどね。
あ、そうなんですか。僕はね、はっきり言ってあんまり好きじゃないんですよ。どっちか言うと僕硬いバナナの方が、多分文雄くんラジオの収録の方で硬いバナナなんてあかんみたいなこと言ってるかもしれないんですけど、ま
あ、それは十分ね、熟した飲んでもバナナは、むしろどっちか言ったらバナナの味っていうのは熟したものにあると僕らの世代っていうのが僕はそう思ってるわけですよ、
ね。ただね、これうまかったです。僕も横でよっちゃん作ってるのを撮影しながら、まあ、この動画もこのラジオの更新直後ぐらいに公開できたらしますけど、それをずっと僕撮影しながらね、まあ、たまに味見しながら料理撮影してるんですけど、この果汁バナナはめちゃめちゃ美味しいんで、
ね、まあ、僕も先ほどもちょっと言うたんですけども、
はい、
ヨーグルトとねむちゃくちゃ合うんですよ。朝のヨーグルト、僕は朝いつも柿の入ったね、
はい、
干し柿の入った、
はい、
バナナの硬いのの切ってで、
うん、
まあ、その上にいろいろ各種ジャムも混ぜて入れて、
干し柿も入れるし、
バナナ切ったの、
あ、切ったやつね、
ま
あ、
硬いやつ、それは、
はいはいはい、
柔らかくない、ね、
はい、切ったやつね、スライスしたやつ、
うん、それとか他のね、いろいろね、いちごジャムとかね、
クコの実とかも最近、
まあ、それも
高いか、クコの実は高いな、
あれはちょっとね、どっちか言ったら豆腐のに入れたりするんですよね。
そうやね、
豆腐やな。ヨーグルトにはまあ一つ二つ入ってることもあるんですけども、その中で、
はい、
やっぱり一番のこう深みのある味が出るのがね、バナナのねジャムなんですよ。
バナナのジャムもたまに入れてるんですか。
たまにって、まあ、時々も僕もリクエストして
です、ね、バナナのスライスも入れるしバナナのジャムも入れるんですか。バナナバナナにしてるんですか。
まあ、バナナバナナというかバナナのスライスはそんなに入ってないですけども、ジャムが結構入ってね、まあまあ柿、干し柿はもう最高ですよね。であれをそのヨーグルトの中でですね、
うん、
スプーンでトントントントンと続くっていうんですか、続きながら、まあ、細かくしてやるのが朝のバナナのヨーグルトの最高で、その中でもバナナジャムがね、
はい、
むちゃくちゃうまい。
あ、じゃあ、まあ、この後はですね、皆さんぜひその文雄くんが大絶賛してます、果汁バナナのジャムの作り方、うん、ぜひ楽しんでほしいと。
これ皆さん絶対持ってもらいたいと思
います。
よっちゃんのお料理コーナー。
おー、来ました。まあ長年一遍これね、やりたいなと、まあ、私は作るわけじゃないですけど思っておったものが出てまいりました。
はい、
今日は実はバナナでございます。僕のまあ大好きな果物でございまして、いろんなところ旅行するといろんなところのバナナを楽しんでおりますけども、今日はまあ日本のバナナということですね。バナナの実はですね、皆さんね、ジャムなんですよ。
はい、
でこれが意外と僕の知ってる人何人か言うたら、そんなん食べたことないとかですね、知らんっていう人多かったんですけども、今日はそのバナナのジャムをよっちゃんに作っていただきました。はい、はい、よっちゃんのお料理コーナーでございますけれども、はい、JOBBB 放送局ですね、440回というね、はい、まあ、毎回毎回言うておりますけれども記念すべき回になってまいりました。49の時も記念言うてましたが、40も39の時も記念言うて、今回も記念言うております、はいはい、まあ、純粋な男でございます。ご覧の通りでございます。さあ、それで、今日はそのバナナからジャムを作る、うん、
はい、
ね、これもあの有名なあのジャム屋さんでもないことはないんですね。
バナナ、ね、あ、売ってますね、
まあ、かなり高いですから、
は
い、ここはね、それは当然かも分かりません。今回はちょっとバナナはバナナでも僕はこれぐらいのバナナが好きなんですけども、世間の人がもう果熟してるという、
うん、
ちょっともう黒くなったバナナなんですよね。
売れないやつね。
それが昔はあれが売れたんですよね。売れたというか僕ら
の時代は。いやいや、昔はですね、
うん、
点々のいったバナナは売れたんやけど、
うん、
あそこまで黒く
ない。いや、それが売れたんです。僕らの時はもうバナナ不足でね。
ああ、そうな
の。うん、もう本当バナナというのがどんな貴重な。
そこだって70年前ですね。
まあ、今77年、あ、それね、まあ7歳よりもうちょっと大きかったかわかりませんが、まあ初めその真っ黒ですけども、真っ黒になる前は、まあ現地で台湾とかどっかで皮を剥いてですね、乾かして。
あ、はい、
いわゆるなんか乾燥バナナっていうんですか、そんなんが来て、それだけでももうこんな美味しいもんがあるんかいなというような感じがしてですね、みんな取り合いになっとったんですけど、次にはもうかなり黒いのが入ってきてですね、それを食べて喜んでたんですよね。それがだんだんだんだんとまあ豊かになってまいりまして、まあ世界中から南米からもフィリピンからもどっからもかもね、台湾はちょっとこのあんまりないんですけども、
ね、
うん、あれはもう、はい、あってもめちゃくちゃ高いですよね。
はい、
まあそんなんで入ってくると、なぜか知らんけど僕が一番美味しかったという黒いバナナが売れんようになり、これその黒いのの次もっと前な思ったら点々のバナナが売れんようになりですね、今なんか
これも売ってますよ。
売ってますか、うん、
あのちょっと値段下げてね、
下げてるでしょ、
はい、
本当はあの点々のが一番うまいんですよね。ところがもうね、このなんでか知らんけど若い人は青いバナナをですね、買う人がおる言
う
てね、
うん、
あ、本当にまあ甘いのが嫌いなのか、甘いのが嫌いなんても本当に、まあ、僕に言わしたら最低の味感覚ですけども、うん、まあそんなんで、
はい、
買って青いバナナを食べてる人が多いということを聞きましてですね、これはまあ有意識ことやと私自身が考えておるわけです。まあ、政治家やないんで参議院も関係ないですね、
はい、関係ない。
さあそれで今日はその、真っ黒のもうほとんど道路にしか並ばんという
何それ、
はい、いやいや市場の道路とかそんな
道路、
はい、道路です、地べたという叩き売りということですよね、
叩き売りね、
はい、それに並ばんあんしかできないというような、まあ、黒いバナナ、はい、いわゆる果熟のバナナ、今ここにありますのは完熟です、はい、これは適当に点々がついてますね。
そう、美味しそうですね、
はい、これはもうこの辺が一番うまくて、はい、もうこれ ね今も食べてしまいたいんですけども、はい、まあよだれが出てまいりましたですね、そのバナナじゃなしにもっとこの黒いのんで地べたに並べられてるやつを、まあもったいないからということで買ってきまして、バナナのジャムにしたのが、今
このあれそんな買ってへんよ。
え、
うん、私はあの家であの黒くしたんです。
ああ、わざわざ黒くしたんですか。あ、そうですか。
あのね、うん、あの店で売ってる黒いのやつは結構傷んでるんですよ。
う
ん、
ああ、まあ傷
んでる。だから自分のところの家で、
なるほどなるほど、
これあの壁にですね、
そうで、
はい、吊るしてある。
まああのバナナって皆さん保存するときには壁に吊るさなきませんよ。壁に吊るすって変ですけども、はい、あの日本の店はこの頃増えてきましたけども、
ね、
かって僕がまあね。それこそ先週時代に沖縄に遊びに行っとった頃には沖縄のバナナ屋さんじゃ全部バナナ釣ったったんですよね、うんうんうん、でまあ他の、まあ、
スリランカも
釣ったよ。スリランカももう南方でバナナの味が分かってるのはみんな釣ってたんですけど、うん、それを日本に来るとなんか台の上に並べたりしてですね、うんうんうん、一番おいしくない売り方をしてたんですけども、バナナについていろいろ言いたいことがあるんですが、あんまり言うてますと食べ物の方行きませんのでまあそんなとこで家で保存するときは必ず釣ってください。この頃分かった喫茶店だとね、このバナナの吊るす、
あるあるある、
なんか不思議な道具があって、はい、あれで釣ってるとこもあります、あれは賢いやり方ですよね、はい、まあ、それはそれとしまして、まあ、僕はその地べたにあるのを作ったんが思ったら、まあ、よっちゃんはもうちょっと僕より若い世代やから、まあ、衛生のことも考えて家の中でいわゆる点々のあるやつを買うてきて、それをほっといて黒くして、
そうそうそうそう、
ね、果熟の皮は過ぎるというですね、
はい、熟
は熟す、
はい、
果熟バナナを作って、はい、それでジャムを作ってくれた、
はい、
ということですよね、はい、それが今日の、まあ、あのテーマなんですが、はい、ちょっと、まあね、ラジオの方は見ていただけないですけれども、作りましたジャムが私の目の前にあります。これなんかインスタントカフェの瓶みたいな、
あ、そうそうそう、はい、コーヒーの、
はい、ね、それの中にいっぱい入ってますが、いいす、はい、それを僕がこの朝いつも食べてますのがヨーグルトなんですよね、まあ、今昼ですから朝のヨーグルトとはちょっとちゃうんですけども、うん、ヨーグルトの中にバナナをジャムを入れるとむちゃくちゃうまいんです、
はい
はい、でそれでパンに塗ってもこれめちゃくちゃうまいんですよね、はい、でまあ、瓶に入ってるやつは高すぎてちょっとね無理やので家で作ってもって僕も楽しんでるんですけども、もう見てるだけでもね、ほんま喋れんぐらいよだれが出てまいりました。困ったことでございますが、それをまあ昼朝のヨーグルトよりは簡略タイプの昼のヨーグルトに今かけております。この朝のヨーグルトはバナナの切ったのんとかあのいちごジャムとか、好みがありまして、その、まあ、ヨーグルトが下に溜まってるんですけど、それに、まあ、2杯これぐらいかね、3杯ぐらいしておきましょうかね。
ちょっとかけすぎや
ん。いやいや、これぐらいかけんだったら、そんなもん、あんた何を言うてんの、
ね、もう終わり終わり終わり、もったいない、
は
い、
もったい 食うために作ってるんじゃ、はい、まあ、そのかけましてですね、はい、でそれをまあ朝のヨーグルトはね、皆さんこんなあの単純なもんじゃないんですよ。もう他にもあの干し柿の吊るしたやつとか、まあ、ジャムは 何種ぐらい入れてますか、ちょっとずつやけどね、いちごと、
はい、
で
干し
柿と、干し柿が美味しいんですよね、
は
い、
それと今日はね、うん、黒蜜、
そうかそうか、
黒蜜のあの前トーファーの
作った時の、はい、わかりました、
トーファー作った時の蜜ですね、
まあ、そんなんがまあいろいろ混ぜて朝は食べてます、はいはいはい、昼間はあんまり食べてないんですけど、今日はまあ皆さんに見てい
ただいて、バナナは毎日ね、
バナナ入ってますね、
はい、入って、はい、入れてますね、
は
い、
まあ、それほど私はバナナが好きですし、バナナを食べてますと元気が出ますね、まあ、こんな格好でずっと混ぜまして、今あの小さじに3杯、入れました、
はい、
バナナのジャムですね、これいただきます。あ、もうすごいですね、うまいんですわこれがね、はい、おお、うん、うん、まあ、こういう時に言う言葉かどうか知らんけど、なんかオーマイゴッドっていうような感じがしますね映画で見たことあるんですけども、もう感動ですねこれ、うん、ああ、いや知らんで、そういうの使うのどうか、まあ、うん、ね、まあ、外国の言葉やか分かってないけど、要なんか一番感動した時にその中 言うて漫画の俳優さんがね、はい、いっぺん使ってみたかったんですけども、はい、私のオーガイ、オーマイゴッドは完熟バナナの、ジャムでございます、
はい、
うまいですね、まあ、バナナの綺麗、バナナも美味しいし、うーん、うん、これはまた、うーん、ああ、あれはうまい。このヨーグルトは、まあ、うちヨーグルト作ってますけども、
は
あ、これはなんか、あれですか、まあ、割と脂肪の多い牛乳。
あ、いやいやいや、低脂肪
乳。低脂肪乳で、
はい、あの、ケフィア菌入れて。
何菌？
ケフィア。
ケフィア菌で。
はい。入れて、
うん、うん、
うん。2日か3日。あ、2日か。
2日ぐらいですか。あのこの電気であの温める座布団みたいな巻いてますの、
まあ、巻いてます、
まだ巻いて
ます、まだ巻いてます
ね、夏はあれ巻かんでもいいですよね、
はいはい、もうすぐね巻かんでもいいです、
う
ん、
もう、
はい、
うん、ドワーって言ってます、本当に美味しい、はい、これあんまりやってますともう喋る時間なくなります
ので、はい、
果軸、果軸バナナのジャムでございます、はい、はい、まずその材料あるいは作り方、材料はそんなにできないと思いますが、はい、
そうですね、
お願いします、
はい、あのね、一応あの完熟よりより熟したバナナを皮付きで3本使いました、
うん、これまあ完熟でもいいでしょう、別に
もちろんいいんですけど、
完熟の方がいいですか、
いや分かりません、ね、完熟でもいいと思いますけども、
うちは割と真っ黒いのがね、う
ん、青いバナナをね、使ってやってないので、う
ん、分かりません、
ね、どんな風になるか知らないんですけど、
まあ、黄色いタイプで皆さんやってください、お願いします、
黄色
くなったやつ、
あ、その青じゃない、どういったやかな、あの、うん、この点々のないタイプ、
あ、それ言ってるんですか、あ、そう、
それではやってないんです
よ、あ、分かりました、はい、だから点々のあるタイプでいきましょう、
そうそうそう、
はい、
まあ、3本でですね、
点々のあるタイプの、
はいはい、うち
は黒くなったやつです、
はいはい、375g ありました、
はい、
これ後でちょっと言いますけど、ちょっと、あの重さを測ってください、
はい、
からレモン汁小さじ2杯、
レモンがいるんですね、
は
い、
で今の、ね、季節がちょっとレモンがすごい高いので、
うん、あ、そうか、
あれです、ポッカレモン、
あ、ポッカレモンでいきましょうか、
はい、使いました、
なるほど、
小さじ2杯入れました、
これ、こういうのにポッカレモンが使えるんですね、
はい、使えます、
はいはいはい、
から水が 100ml、
うん、はい、
で、グラニュー糖が、うん、バナナの重量の 45%、うん、で結構ね、はい、砂糖たくさん入れてるんですけど、
はいはいはい、
ひょっとして腐りやすいんかなと思って、
はい、
あのバナナの甘みって果糖でしょ
と言われてます ね果物ですからね、う
ん、
はい、
で果糖ではひょっとして腐るんか、あのか、だから砂糖を入れんとあかんのかなって、
うん、
ちょっとこれは疑問なんですよ、
なるほど、
はい、
あのこれはあれですよね、最近始めたね、うちもね、
うん、
あのずっとやってたわけない、最近やっぱり、うん、あのそういうレシピを見つけたんです
よ、あ、そうそうそうそう、
なので、これおもろいと思ってやりかけて、
だから本にはね、
うん、
45から 50% って書いてある、
うん、なるほど、
だ 50% ってものすごい入れるからね、
うんうん、
まあ、あの45でいいかと思
大したことないから、まあ、
はい、
まあ、
は
い、意外と、まあ、砂糖が多かったということ で、まあ、もうちょっと作ってるうちに砂糖の加減が分かるかも分かりませんけども、
ね、
まあ、
ただあのね、
はい、
まあ、冷蔵庫に入れてですね、
うんうん、
保管して、
はい、
その例えば 45% でどれくらいでカビ入るかいうのは、ね、うん、実験してないんです。大体ね、うん、私はあの記録取ってるから、
うんうんうん、
あ何パーセントやったらカビ入るか、
うんうんうん、
分かってるんですよ。
なるほど、
はい、こと今のうちの冷蔵庫ですよ、
はいはいはい、
いや本にはあのそれは3ヶ月しか持たないと書いてあるけど、
うんうんうん、
そんなことないんですよ、
う
ん、
まあそういうことね。やっぱり著者の人もね、万が一事故があったら怖いから
、あ、そう
そう、まあ、それは分かりませんが、あの本で見て作って、
ね、
なんかちょっとカビ入ったとか言われたらですね、
私ね3ヶ月しか持たないっていうのかって1年ぐらい持ってます
けど、うんうん、まあまあうちはその点ね、
はい、
勝手にやってんやからね、いいんですけど、はい、まあそういう 本とかになるとうるさいでしょ。
そ
ういう、
は
い、
それからですね、ブランデ
ー、
小さじ2杯、
ブランデー入ってますの、
ブブブブ、
うん、
ブブ、
うまい、うんうんうん、
これはね多分やけど、はい、あの風味とだから、まあ、防風剤みたいな感じかなと、これもあの想像です。
まあ防腐が必要なほど長いこと残りませんね。
そうやね、
すぐなくなります。
すぐなくなりそう、
はいはい
はい。はい。作り方。ま
あ、ブランデー入っとる。
はい。はい、作り方です。
いきましょう。
大体ですよ、これだけの量で。
うん、こんだけじゃ、まあ、インスタントコーヒーの。
インスタントコーヒーの、ね、これ何センチや
ったでしょ。
高さ。15センチぐらい。
まあ、そんなないですよ。
そんなない。
うん、
はい、
今、あの、物差し持ってきました。
ああ、15センチないよな。7センチ、うんうん、8センチや。
まあ、そんなもんやと思う。あんたもいい系のこと言うと。
ごめんごめん。8センチ。
わしのことばかり。
8センチの高さの。
こんなもんですよ、
ね、
こんなもん、
はいはい。味の素のコーヒーです。
そうそう、はい。美味しかったですね、この
美味しいですね。
はいはい。はい、
AGF。
はい。インスタント。
これ、一瓶プラス、ちょっと余ったんで。
あ、これまた私が並用にします。
はい、はいはい。
ありがとう。はい。
そんだけ分できます。
うん、
はい。で、まず作り方ですけども、
はい、
バナナの皮を剥いて、
うん、
でちょっと筋がある場合は筋を取り除いてください。
なるほど、まあ、
ほとんどありません。
いいですからね、
はあ。ほとんどありません、
うん。もう完熟ですからね。筋も取れとるんかもからな。若い時やったらであれ。
あ、そっか。
うん、多分ね。
そうか。
そうかってわしも知らんで、今ふっと
言
う
だけ。
あんまり新鮮になってくれ。
はい、あ、そっか、はい。はい。まあ、筋があれば取り除いてください。うん、
はいはいはい。
で、あの、輪切りにしますけども、
うんうん、
まあ、あの、適当な、あの、まあ、5ミリぐらい、5ミリから1センチぐらいの輪切りにしました。
はい、輪切りやね。
はい。
わかります。
で、そこへですね、
はい、
レモン汁、小さじ2杯、
はい、
かけまして。
かけるんですか？
かけるというか、
ね、
上から、
と上から、ね、
かけて、あ、ボール入れてよ。
ボール
入れてからね、
はいはいはい、
かけて、で、水も、あの、かけまして、
はい、
で、それをですね、うん、それごと鍋に全部移し替えます。
もう何もあの潰したりせんと。
あ、せんせん。
うん、なんかあないね、五円玉入れてるみたいだよね、黄色い、
そうやね、
もう細いものがいっぱいあるから、
うんうんうん、
ね、五円玉、五円玉って黄色いやろ。
新鮮で。
あの、
そうか。あ、そういうこと。
ま
あ、分かった。
はい。
鍋にかあの、はい、今回ですね、
イメージ、
やっぱり角のないね、坊主。あの丸いやつ、
まあ、お鍋でね、
まあ、これがもっと使いやすいんですけど、
まあ、あれ欲しいですね、皆さん、
なかったら欲しい、
うん、まあ、いや皆さんも欲しいやろうなと思って、あ、ね、まあ、持ってある人もたくさんあると思いますけども、はい、まあそれなかったっていいですよ、
あの普通の角のある鍋でもいいんですけども、はい、そこへですね入れまして、
うん、
火にかけます、
うん、はい、
はい、で、沸騰したら、
うん、
今度はちょっと弱火にしましてですね、うん、アクを取ります。結構ね、アクが出るんですよ。
そうですか、
はい、
まあ、作ってないと全然わかりません、そこらのことは、
はいはい、なんかアクが出てきまして、
僕は食べるだけの役割ですから、
はいはい、アクをちょっとあの毎回丁寧に取ったんですが、
うん、
だんだん何ぼでも出てくるんじゃなくて途中でやめて
なるほど、
はい、
途中やめ段階です、
はい、で木べらで混ぜて加熱します。
はい、はい、
でこう混ぜてるうちにですね、だんだんね、
うん、
とろみがついてくる。10分ぐらい混ぜたかな。
あ、そう、
はい、とろみがついてきて、ほ
んで、
ちょっとこう混ぜなかったら音がジュジュジュジュ音がするんですけども、
まあブツブツブツって音ですよね。そうそうそうそう、なんか別府の地獄みたいな感じ、
ええ、あんまりあの、うん、ね、煮てるとあの焦げたりとか、ほんで突発みたいに、あの結構危ないんですよ。
パコパコ、
危ないんです
みたいですね、
はい、でそこへですね、グラニュー糖 45% のグラニュー糖を入れまして、
はい、
で、あの一回かき混ぜてグラニューが溶ける、
うん、グラニュー糖がですね、
はいはい、溶けたら、はい、一瞬まあ強火にしまして、
うん、
でまた弱火にします。あの、うん、沸騰したら弱火にします。
はい、
はい、でまたアクが出るんです。
あ、
はい、これは何のアクかな。砂糖のアクかもしれませんけども、
うん、からんね、
出ます。
はい、アクってほんまいろんなもん出まんな、はいはい、
ほんで、うん、前、まあ、ジャムの時に言いましたけども、
うんうん、
木べらでこっと底をかきますとですね、
はい、うん、
十字にこうかきますと、
はい、
一瞬底が見えるんですよ。
ダーッとこうね、
はい、
あのなんちゅうか流れ込まない、ある程度とろみができてる証拠ですね。
それで、それからブランデーを、うん、2杯ほど小さじ2杯入れまして、
かっこいいなブランデーって、バーテンダーさん、
アルコール、
はいはい、
あの加熱することでアルコールが飛びますので、
うんうん、
飛ばしたらそれで、終わりです。火から下ろせば終わりです。
あ、そうですか、
はい、でね、バナナですね、うん、あのけども、うん、あの完熟やから結構混ぜてるうちに潰れてくるんです、うん、これがあの、まあ、完熟じゃなかったら、うん、結構潰さなあかんかもしれない、ね、やってないか分からない、
ね、はい、なるほど。
だから出来上がったやつはね、うんうん、全然あれでしょ、形残ってないでしょ、
何にも残ってない
ね、
うん、まあ、あのなんか種みたいもバナナあるもんね、あ、
種はね、
これはしゃあないからね、はい、ずっとね、
で色も綺麗でしょ、
うん、お
色これ綺麗のはやっぱりレモン入れてるからもあります、うん、バナナって、うん、あの空気に触れたらずっとほったらかしにしたら酸化して黒くなってきます、
ね、あのね、僕のその知り合いの人にその話したらね、うん、それは、まあ、2人女性の方やったけど食べたこともないし、うん、見たこともない言ってはったんやけども、うん、みんなやっぱり心配しちゃうのは真っ黒になるでしょう
と、あ、ね、
言わはるんですよね、うん、それよう分かりますよね、うん、僕が子供の時食べたあの干しバナナも真っ黒でした、炭みたいなもんでしたから ね、うん、ところが、まあ、まあ皆さんもご存知でしょうけども、レモンを入れることによって今まあ来ないって言うてます、これラジオの方見えないんですけども、実に綺麗な、うん、なんかそれこそサンキストオレンジの皮みたいなね、綺麗な色になっております。あ、まあ、あの
さつまいもみたいなね、
でも、まあ、まあさつまいもという、まあ、もうちょっと輝いてるところもあるんですけど、うん、まあ、なんか暗くない、 黒いではないということで、そうそうそう、黒くてもいいんですよ、うん、ないんですけども、こんなに綺麗になるということも、ね、まあ確認でしたね。
だからレモン汁は、あの、まあ、酸化防止、まあ、色が変わるいうことと、
多分、
あの酸化防止のために、うん、レモン汁を入れたり、うん、またはペクチン、
うん、
はい、ペクチンの代わりになるんです、うん、とろみが余計に出てくる。
それともう一つはやっぱこの色がね、
あ、色、
あの 黒くならない、これも酸化して黒くならないと思いますからね、そういう意味で酸化防止の効果でしょうね、そんな感じがします、はい、今、まあ、あのもう一遍これ現役っていうんですか、ちょっと食べてみたいなと思います、はいはい、こんなんですよね、いきましょうか。おー、
直接口つけた
り、直接口つけたり、これは分かれてるのつけてるから大丈夫じゃん。 うるさいやつやん、間違いない。機嫌を食べとんの。あ、うまいですね。まあ、僕、まあ、ちょっと異常かも分からんけど、甘みが好きでね。
そうね。
うん、あの、甘みがあったら何もいらんというな、ちょっと変わってるかも分かりません。大変美味しいですね。まあ、もうこれ以上食べません
が。だからバナナがね、もう、ほっといてね、うわ、食べ損なった、食べ損なったいうか、あのちょっと果汁くんなりすぎた時は、
そう
このバナナジャムを作ってたんです ね。
そうですね、はい、これね、まあ、うちでもこれ最近始めた、これは一つのやり方で、今までバナナジャムっていうの僕も知らんかったんですけども、うん、まあ、3,4 回試食してるうちに、もちろんトーストの朝はね、塗っても美味しいです、僕はまあもう、はい、大好きですね、はい、それとまあやったかやらんかしらんけど、これなんかカレーライスの隠し味とかね、
ああそう
あんなに
量
チャツネっていうんですか、
はい、
まあ、だけやんし、
マンゴチャツネとか、
ね、うんうん、そんな意味での、はい、マンゴチャツネってない、このバナナのジャムをね、ちょこっと入れたりすると、バナナ、あのいわゆるカレーがですね、非常になんか濃厚な味になってね、
うん、
まあ、妙なイラの辛さが抑えられるというようなこともあると思いますね、まあ、いろんなものの隠し味にこれ使えると思いますので、
はい、
もしもちょっと、もう、あ、足元、ちょっと、黒なってきたっていうようなバナナ持ってやる人がありましたらですね、うんうん、これはそんなに僕でもできるはします、できませんけど、まあまあそんなに、まあそんなむちゃくちゃ難しくないもんでですね、皆さんもちょっと余った瓶があったらね、そこほどもしておきはりまして、冷蔵庫に入れとかれると、いろんな料理にちょっと入れたり、朝のヨーグルトに入れたり、またそして甘いのが好きな人が言い張ったら、子供さん大体みんな甘いもの好きですから、トーストとかですね、バターじゃトーストとかパンに塗ってあげはると喜ばれるかもしれません、
うん、レモン汁と砂糖さえあればできますね。
わかりました。
バナナと、
はい、ということは作った本人が言ってますから間違いないです、はい、で味は私が保証いたします。
はい、
はい、JOBBB の今日はですね、440回でございました、はい、よっちゃんのお料理コーナーの今日のタイトルは果熟バナナのジャムでございます、はい、皆さん方も一坪これを作ってですね、冷蔵庫に入れとかれますと大変いいと思います、
はい、
てっぺさん何か意見ありますか。はい、YouTube でございますね。当然ですけど、まあ、すぐ出るといいんですけど、ちょっとこう編集とかに時間かかると思いますので、なるべく早く出すように、という本にてっぺくんも言うております。まあ、ちょっともうちょっとわかりやすいように見たいなという時は、この YouTube をご覧になっていただきますと。
いいね。
まあ、そして、なんか本人もこれ言うてます。いつもの通りね。できれば、いいねマークを入れていただいて、はい、美味しかったとか、ご苦労さんとかですね、ちょこちょこっと売っていただきますと、ちょっと邪魔くさいですけども。
邪魔くさい。 ね、
我々いちびりましてまた美味しいものを作りたいという気になりますので、ご協力いただきますと大変、はい、厚かましいお願いですけど、はい、お願いします。よっちゃんなんか
ないです。
ないですか、はい、珍しいです。なんかちょこっといつも言いますけどね、よろしいか、ま
あ、ジャムはね何でもできるらしいですね。
何でもね、はい、分かりました。今回はバナナでございます、はい、またいろいろ挑戦してみたいなと思っております。はい、はい、まあ点数をつけるもんでもないしつけられない、まあ、これは完璧に美味しいものが出来上がりました。 JOBBB のJOBBB の400回を数えましてですね、440回を数えました。ボケてますね。甘いも食べ過ぎて頭がボーッとしてまいりました。ごちそうさんでした、はい。ありがとうございます。皆さんもよろしくお願いします。
この後は、タブ鉄大学廃線学科、旧北陸線、木の本今城の3。今週は、琴音トンネルや引き田駅をブラブラいたします。タブ鉄大学廃線学科旧北陸線木の本今城の3でございます。本日も JOBBB が誇る鉄道博士タブチャブル教授にご来客いただいております。タブチャブルさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、中高生は2人だけでございますが、はい、ノートを真面目に取りながら先生の授業を聞きたいと思っております。先生、今日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
前回はご好評でね。
そうなんですよ、もうリスナーさんから、もう俺も行った俺も行ったという、 そんなすごい人ばっかりでしたっけ、このラジオっていうのは。本当に
不思議ですよね、はいはい、今日はまた面白い話が聞けるかと思って楽しみにしております。
そうですね、まあ、1時間弱を予定しておりますので、はい、まあ、このマイクの向こうには数万人の、生徒がいてますよ。
数百人いっちゃいますかね。
数十人。
数十人。数人になったり、だんだん弱気になったりしましてね。ま、生徒が二人おりますので。
はい、はい。はい。よろしくお願いします。
生の講義を聞かせていただきます。
で、前回まではですね、まあ、中野号の駅行ったりとか、柳瀬駅行ったりとか、まあ、旧駅なんで、今はもちろん駅はないんですけど、で、柳瀬トンネルですよね。はい。超長いトンネルで、自転車とか歩行者通行禁止のトンネルでございまして、まあ、そのあたりの話をですね、タブジャブル先生にいろいろしていただきましたが、まあ、今回僕ら旧北陸線をずっと巡ったわけなんですけど、旧北陸線って一体何やということをですね、うん、実はこれはもう初めの段階でちょっとお話ししてもらったんですけど、
はい、
まあ、もう一度ですね、ここでおさらいしようかなと思っております、
ね、今日から初めてね、やっぱり気になる方もおられると思いますので、はい、そうです、時々まあおさらいはしながら進みたいですね。そ
う
ですね、ま
あ、もしもうちょっと詳しいことを知りたい方は第1回目を聞いてくれたら、 おそらく僕らがまたしょうもない話ばっかりしてると思う、しょうもない言ったらダメですね、楽しい話をしてると思います。
ためにはなりません、
ね。はい、まあ、人生の調味料みたいなもんなので、
そうです、そうです、
皆さん
楽しんで、雑学ということ
ですね、はい、じゃあ行きましょうか。
はい、お願いします。
まあ、先週まではですね、利根地区行きましたね、利根地区、
はいはい
はい、で利根地区の公民館に利根トンネルの金目石っていうのが、
うん、びっくりしましたね、
はい、置いてまして、で、ちなみに金目石っていうのは、
うん、
タブジャブ先生何でしょうか。
アーチの構造を作るとき、石組みでアーチの構造を作るときに、まあ、横からどんどんどんどん積み重ねていくんですけれども、最後、はい、一番てっぺんは最後にはめることによって、
はい、
それで、まあ、そのアーチの構造が安定するということになるんですけれども、その最後のてっぺんの部分に収める、はい、まあ、文字通り要の石で、要である石のことを金目石と。
あ、なるほど。
構造物で非常に重要な役割を担っている部分の石になります。
あれをポンと外すとトンネルが崩れると。
ま
あ、
崩れますね、はい、
ね、そういうような、まあ、大事なものということで、はい、必要の用と書いて、はい、石と書いて金目石、は
い、そうです。まあ、なんとかの金目ってよく言いますけど、はいはいはい、まあ、その金目ですよね、はい。ただですね、まあ、今から僕らその旧国鉄の旧北陸線ずっと沿線を巡るわけなんですけど、
面白いですね、
は
い、
なんで、まあ、利根地区の公民館に利根トンネルの金目石があったかっていうのも、実はこの後、まあ、先生はもちろん分かってはるんですけど、僕らなんでなんかな、普通まあ、トンネルが残ってたら、そのトンネル その一番アーチの部分てっぺんにこの金目石あるんですけど、まあ、実はそのトンネルが潰されて拡張されて今新しいトンネルになってるんですよ。だからその潰すときにその金目石をこちらの利根地区に持ってきたという、そういういきさつがあったという。
印象としては僕なんか恐竜の骨みたいな感じしましたね。あの石がボーンと置いたところに何かいなと思ってね、
はい、
一部なんかレンガがくっついてそのレンガが割れた跡があったりね、
うん、そうそう、やっぱ引っぺ剥がすときに、
なんか恐竜のそれこそ骨壺の中から、うん、なんか喉の骨でも掘ってきたような、異様な輝きが僕は感じたんですけど ね、まあ、今だから廃線になってるんですよね。それはまあ道路になってるということで、まあ、話聞いてもらったら分かると思います。
先生、利根 トネ駅ですか、トネ駅ってあったんですか、
はいはいはい、トネ駅ってありましたね、ありましたんですけれども、はい、この辺りすぐ脇を北陸自動車道が走っております、
はい、
昔のトネ駅は今の北陸自動車道のトネパーキングエリアですね、
あ、
ここの辺りになっている、この辺りがもともとのトネ駅であったと言われています。もう今は道路に飲み込まれて跡形も残ってます
ね。皆さんよかったらあの地図見ていただいたら、
そうです、
インターネット特にあの Google の地図はかなり詳細にそこら辺書いてると思いますんで、はい、まあ、もちろんここが旧北陸線のトネ駅やでっていうことは僕らのラジオ聞かないとわからないんですけどね、
まあ聞きながらね、見ながらという、
はいはい、あの利根の集落の本南側でして、あのお寺宝釈寺って多分読むかな、あるんですけれども、この寺のすぐ横です。あ、まあ、あの前々回の放送で、
はい、
柳瀬トンネルで窒息事故あったでって話をちらっとしたと思うんですけども、まあ、あのその時倒れた乗務員さんが、はい、そこの寺に担ぎ込まれたって話が残ってますね、はい、マニアックでございます。
いやいや、そういう話が楽しいですよね、はい、楽しい瞬間、まあ壮絶な話ですけどね、これはね、煙ということですから、緑化車ので
、まあ、この利根地区からあのまた車を移動させて、
はい、
ちなみに今回あのタブチャブル先生の車で僕らずっと移動しておりまして、
便乗させてもらった、
非常に乗りやすい
高級車、
あのトヨタのノアっていう
車でした ね、 ね、あれいい車ですね、はい、あの広いのが第一でしたよね、
はい、
広いだけが取り柄です、
何の何の嬉しかったですけどね。で利根っていうのは漢字で刀の友人に書くんですかね、はい、それと根っこの根と書くという、はいはい、これもこう見てくれはると、
よくある地名ですかね。この僕らの本局の近くにもあの利根山っていう、ね、あの豊中市に山があって、
はいはい、
ちょうどあの何でした、あの能勢街道がね、そうそうそう、横通ってるんですけど、
大阪大学があってね、
そうそう、なんかあれも、うん、まあ、ここともちろんあの北陸線では関係ないとは思いますけど、なんかこう多分地名を表す文字なんかなっていう気は今してますね、利根っていうのはね。
いっぺんこれもまた詳しく知りたいですね、
はい
はい、
でさらに車は進みまして、まあ、やってきましたのが、琴音トンネルという。
ねえ、トンネル。かわいい名前のトンネルですね。女の子の名前みたいね、はい、琴音ちゃんたんって言ってね。はい。
まあ、最初はあの読み方が僕分からなくて、うん、あの、そのさっき言いました、トネっていう字に小さいと書くから、音音かなとか思ったんですけど、まあ、なぜか文雄くんがもう読み方を知ってまして、琴音琴音と。なんか言うてましたね、
まあまあまあ、僕も間違いが多いんであるんですけど、これは追ってましたね、はい、
で僕らずっとあの県道140号線をあの今走って、あの利根地区からね、琴音トンネルまで走ってたんですけど、うん、あのどうもその今の琴音トンネルはその県道140にはもう入ってないみたいなんですよ。
みたいですね。
要するに、まあ、普通の車が通れない、まあ、ハイトンネルって言ったらおかしいんですけど、もちろん僕ら歩いたんで今からね、人間は通れますけど、普通のなんか車両はあんまり通ってないような道でしたね。
なんか通った後もなんかありましたけどね。
ありましたね。
どういう車両が通ったんか、
まあ。多分、まあ、軽トラックで何か。まあ、
バタコ言うてるやつですかね。
うん、何
いや、田舎でバタバタとか言うてはりません。
ああ、バタバタね。あんまり僕は聞いたことないですけど。
そうですか。
はい、
うんうん、あのまあ昔大津三輪のことバタバタ言ったんですけ ど、
なるほど、
それがずっと続いて
三輪じゃなかったかもしれないけどね、
あれ四輪で、うん、あれはね、三輪はもう今は めったんないですね。
だから僕ら今ね、その140号線のちょっとくぼ地みたいなところに車を止めて、うん、であの琴音トンネル今から歩くわけです。
はい、
じゃあお願いします。
お願いされました、どうしましょう、まあ、車を降りまして、
はい、
ちょっと、柳瀬の方に戻る形で、はい、トンネルの方向かって歩いていきます、
はい、
もう道路止めたとこからもうトンネルが口開けてるのが見えてまして、
うん、
あおって思うんですけれども、音がしてますね。
これですね、はい、これトンネルやってきました。
鶴ヶ市の指定文化財なんですよね。
そうですね、はい、鶴ヶ市の指定文化財なんですけれども、それだけではなくて、まあ後でも話出てくるかもしれませんけれども、
はい、うん、
土木遺産ですね、土木学会選奨土木遺産ということで、前出てきた柳瀬トンネルも、これ選ばれてるんですけれども、うん、この琴音トンネルも平成26年ですから2年前ですね、
はい、
2年前に、この土木学会の選奨土木遺産ということで選ばれてまして、
はい、
まあ、文字通り国の宝といいますか、まあまあ土木建築上非常に価値のあるものということで認定されています。
気持ちのいいトンネルでしたね、
はい、
なんかそういうあの、あ、ごめんなさい。
いや、どうぞどうぞ。
あの、なんか認定っていうのはあれですか、いろいろあるんですか、はい、国の認定もあるし、市の認定もあるし。
そうですね、土木学会、あくまでもまあまあ土木学会という、まあ学会がまあ選んだものなんで、はい、まあ国のまあその有形文化財とか、はい、まあもちろん国宝とかそういったものとは違うんですけど、まあまあ土木学会というからには当然土木関係の権威の方が集まって形成されているような学会で、だと思いますんで、はい、まあその中で、土木遺産というものを選ばれたということはそれなりの価値があるんではないかなとは思いますね、はい、で、土木学会によって土木遺産に選ばれたこの琴音トンネルなんですけど、竣工ができたのが1889年、
1889年、
はい、明治14年、
嘘つきました、1881年ですね、はいはい、明治14年です、はい、今ちょっと頭の中で検査してしまいました、
いやいや、問題なしです、はい
はい、ですね、ということで、柳瀬トンネルができたんが、いつ明治17年ということになりますんで、
はい、
その3年前に、できたトンネルになります。
柳瀬よりも年上、
はい、年上ということで、まあ、まあこういってまあ後からこれもいいかもしれません、このトンネル未だに、まあ 車、はい、まあ、車も通った後ありますけれども、うん、歩いて通り抜けられる状態に、ま、うん、なってます、
はい、
まあ、こういう形で、通り抜けができる鉄道のトンネルとしては、まあ、昔の鉄道のトンネルとしてはおそらく日本で一番古いものではないかと思われます。
ノーブルですわ、作りが綺麗ですね、これは。こんだけね、よくうまいこと巻いてますもんね。
そうですね、丁寧に、非常に丁寧に作られてるなっていう感じがしますね。
すごい、うんうん、
はい、
なんかこう下の方は石で作って、
はい、
上の方からレンガで巻いてね、
はい、
このツートーンも素晴らしいですよね。
そうですね、う
ん、これやっぱりあの下の方石でするっていうのはなんかこう補強的な意味もあるんですかね、
どうやった
ら、何なんだろうね、
なんかそういう工法があるようなんですけども、うん、す
みません、
どうですかね、
ちょっとあの大阪城のなんか 石 の、 この
石垣
みたいな、まあ、そこまで立派じゃないんですけど、うん、まあ、そんな雰囲気になってて、うん、その石垣の上になんかレンガの建物があるみたいなね、
うん、なんかこう建物で腰板みたいなね、
そうそうそうそう、
そんな感じで余計丈夫なのか、この辺またその土木学会の専門の方に聞かんと ね、
そうですね、
ここら我々ちょっと土木のことほとんどど素人ですので分かりませんが、はい、なんせ見たところの綺麗さと、
はい、
本当に惚れ惚れするような出来栄えというか、はい、明治のこのこんな時期にこんなトンネルができたというのは嬉しいですよね。
そうですね、すごい技術力やと思いますね。
ここにその電車が走ってたんですか。
そうですね、
電車というか、
汽車といいますか、蒸気機関車が走ってましたね。
幹線でしたね、
幹線でした、はい、
かわいいですね、はい、
でね、なんかね、まあ、これもその建築的なこう見方かもしれないんですけど、鉄道というよりか、あのトンネルの真ん中ら辺にこうなんかくぼ地みたいなのがあるんですよ、うんうん、あの人がまあ2人ぐらい入れるような、うん、ちょっと外側にこう出たような、
はい、
で、まあ、文雄君にちょっとふざけて中入ってもらったりとかして動画撮ってたんですけど、はいはい、あれって何のためにああいう穴開いてるんですかね。
これは僕はの予想ですけども、
うん、はい、
多分まあ補選の人とか案内が入ってたり、
うんうん、
誰かがまあ入ってる時に記者が来た時にですね、はい、まあ引かれたらいかんので、
うん、
退避する
ためです
かね。そうですね、
まあ、おそらくそうかと思います。まあ長さが56メートルということで、まあ知れてはいるんですけれども、まあそうですね、おそらく作りからしたら対比上やと思います、
ね、
大昔なんで何かの機械が入ってたともちょっと思いにくいんで、
うん、
でまあ見る限りとトンネルができた当初からあるかなという雰囲気でした、
はい、
まあ対比所かなと考えるのが妥当かとは思います。
ひょっとしたら法律的にこんなの作るとなってたんかもしれませんね。
メートル化置きに置けるってことになってたんかもしれないですね、
うん、あるいはヨーロッパから来た技術やと思いますので、はい、向こうの、まあ製造方法にトンネルの、はい、それがあったので、まあ、うちもやっとくかということだった
かもわかりませんね。まあ、いくら日本人が掘ったと言いながら、まあ、最初の頃ですんで、まあ、マネーをしてということも十分に考えられるかと思います。
本当に僕も本当綺麗なトンネルやなと思って、この環境の良さとね、前に綺麗な川が流れてまして、鳥が鳴いてですね、なんかお前極楽の入り口みたいなね、なんか死んだらこんなとこ通って極楽行くんちゃうかなというような、まあ、それほど惚れ惚れするような、
まあ、本当にあのいろいろ遺産に選ばれたりしているということもあるんでしょうけど、非常にきれいに手入れがされてますんで、まあ本当に気分がいいとこでしたね。まあお天気も良かったですし、
そうですね、
この日は非常に気分良かったですね。
敦賀、はい、っていうのは非常にこんなもん大事にしてある、
はい、
そうですね、いい街ですね、こっち地方自体から言うても、はい、 はい、まあそんなんで今入った感想ですけども、また哲平君がこれ写真撮ってくれてますのを我々見ております。よし先生、また行きましょうか。ほんなら、
はい、はい、ではもう次行きましょうか。はい、もう一回車に戻りまして、ではまた鈴鹿の方に向かっていくことにします。で車に乗ってすぐ先に実はもう次のトンネルが見えてます。さっき車止めたとかでも十分見えてたんですけれども、といってもまあまあ普通の道路のトンネルですね、
はい、
対向2車線分のトンネルで、うん、まあ、あの気がつかなければ普通の道路のトンネルやんけということなんですけれども、実は、これが、先ほど、金目石があると言ってました、
はいはい、
トネトンネルの今の姿ということになります。
はい、なんかありし日の姿全く見えなかったですけどね。
そうですね、もう跡形も文字通りなくって、まあ本当にもともとこんなどんどんトンネルでもともと作られたんかいなみたいな外観なんですけれども、実はもともと鉄道で使っていたトンネルを拡張して今の形になったということになります。
あ、まあ、先ほどのその琴音トンネルから、うん、本当に一直線に結んだのが、はい、今のこのトネトンネルですよね。
そうですね、道路が、まあ、地図見ていただいたら分かるんですけども、はい、川を避けるように蛇行して通ってるんですけれども、はい、まあ、昔の鉄道は、まあ、カーブに弱いということもあるんですけれども、まあ、鉄橋で、ちっちゃな鉄橋で、渡って琴音トンネルとトネトンネルの間を結んでた形になりますね。はい、で、トネトンネル少し大きくて、長さが195メートルありました。
そんなありましたか。
はい、で完成は琴音トンネルと同じ明治14年です。
ほうほう。
でさっきトネの町に集落に置いてあった、例の金目石、はい、
ありましたね、
はい、明治13年起工、
はい、
工事始めたんですね。起工、うん、14年竣工ということで書いてました。まあ1年間で200メートル弱のトンネルを掘ったということになりますね。ちなみに、大事なことを申し上げ忘れてましたけども、琴音トンネル その通過型の入り口のてっぺんにはやっぱり金目石がありまして、
はい、
これはちゃんと昔の形で残ってますんで、今も金目石がしっかり残ってます、明治14年と。
じゃあこれ抜いたら、
はい、
このトンネルは
壊れる
んですかね。
まあ、明治14年と非常にシンプルに描いてますけど、まあまあ、これが、これで非常に味があると言いますか、誰が描いたんかちょっと知りませんけれども。
ええトンネルですね。
いいトンネルに、いい字で描いた金目石があるなと。
やっぱこれ一枚あるだけでね、ここを訪れた人は嬉しいですよね。
そもう全然。
まあ、言うたら神社で言うたら、鳥居の真ん中の額みたいな
ものですね。まあまあ、そういうものでしょう。まあ、それとよく似てますね。
はい。
まあ、これを見て、歴史を感じていただけたらな、というふうに思います。
もう、てっちゃんなら、ちょっと、うっとこう、狂っちゃいますか。こうね、
そんな。ゾクゾクっとしますね。
そうやと思いますよ。はい。さあ、それで今度、今言うたような感じで。
はいはい、もう道路になり果てたトネトンネルはもうさっと、もう、はい、もう見た感じ、普通のトンネルに過ぎないんで、でね、そのままさっと抜けました。
はい。
はい、
悪いけどね。
はい、もう、
無視させてもらって。
無視させていただいていきます。
はい、
この間、この間、まあ、北陸道をと、まあ、こう、絡み合いながら進んでいくということになるんですけれども、はい、今まで県道140号線ということで走ってきてたんですけれども、
うん、
この先で国道8号線に合流します。
はい、
まあまあ、信号もないところだったんで非常に曲がりにくかったんですけど、まあまあ、合流しまして、
はい、
さらに、通過の方に向かっていくんですけども、
はい、
国道8号線に合流してすぐのところにですね、注ぎという集落があります。
ほうほうほう。
曽っていうのが、まあ、あの豊中にある曽根の曽ですね。
ですね。
曽に、曽曽の重ねる曽に、はい、で木材の木で、うん、木で注ぎっていうんですけども、この集落のあたり昔注ぎトンネルというトンネルがどうもあったようなんです。 あったようなんですが、
はい、
これは長さ55メートルということだったんで、うんうん、まあほとんど琴音トンネルと大きさ的には同じぐらいやったんかなと。
まあ、可愛いタイプのトンネルですね。
そうですね。可愛いタイプのトンネルだったと思うんですけれども、はい、まあ、可愛いのがあだになったんか、今や跡形も残ってません。なんかあの切り通しの部分になんかちょっと残ってるんちゃうかっていう話がもあったんですが、ちょっと私はよう分かりませんでした。まあ、あの国道8号線という大幹線の道路ですんで、
うん、
まあ、ちっちゃいトンネルはもう 飲み込まれてしまったと、あっけなく飲み込まれてしまったというような形になると思います。
やっぱこの切り通しの破壊ですかね。
はい、そうですね。
上からバーンと潰
したんですよね。上からバーンと潰して切り通しにしたんやと思います。まあ本当に、もうちょっと、まあ、せめてトネトンネルぐらいあったら、ひょっとしてまあまあ形は変わってても残ってたかもしれないですけどね。
まあまあもうできたことが仕方がない、はい、ということなんですけど、
ね、はい、で残念ながらもう跡形もありませんで、はい、さらにまた敦賀の方に向かっていきます。
敦賀へ向かっておりますね。
敦賀、はいはい、に向かっていきますと、
はい、
やがて、引田の集落に至りますね。
これがまたね、
はい、引田の集落で国道161号線と、合流するんですけれども、うんうん、この辺りにもちょっと遺跡が残って、遺跡と言いますか、
これもびっくりしました、
はい、うん、で今、北陸本線には新引田という駅があるんですけれども、
はい、
昔の北陸本線には、旧線の方にはこの引田の集落の中に引田という駅があり、文字通りもそのままですね、引田という駅がありまして、はい、まあ、そこをちょっとそこの後を訪ねてみようかなということで、またちょっと近くのコンビニに車を止めさせてもらって、
はい、
とことこと、そのあると大敷方向かって歩いていったということ
になります。まあ、ほんまにあの普通の集落で、
うん、
多分なんでこんなとこ止めんのかなと、
うん、
あのローソンでなんか買おうとしてたかなと思いました
けど、
そうそうそう、まあ、この後ね実はちゃんと買わせていただいたんですけど、うん、なんかおもむろに車を止めて、はいはい、おもむろに街の中入っていったんで、
うん、
あれと思ったら、
うん、
ありましたよ。
まあね、我々たちは教授の後ついていくというのが、これ今回の取材の、
そうです。
まあ目的でしたから。
ほんまに僕らはあの連れて行かれるままでしたから、
ね。いやいや、本当その通り
で、ね。どこに行ってんのか全然わからなかったんですけど。
未だに分かってないというね、情けない状態も、
は
い、
まあ、ただ、やっぱり信頼に足るべきというか、ここにはありましたねということで。
やっぱり大学の先生ですからね。
はい、まあ、文雄くんちなみにここは、あの、引田というらしいです。
そうですね。
なんか文雄くん的には引田らしいんですけどね。
僕は前から引田なんですけどね。
はい、
まあ、だということが正しいとすればそういうふうにしましょう。
昔さ、あの、うん、なんか国道何号線からずっと自転車で行ったやん。
ああ、行った行った行った。
めっちゃ昔やで。
昔
小学生ぐらいの時。
いや、小学生、高校生の
時。高校生の時か。あの時通ったん、この辺りか。
もうそうやろね、この8号線通ったはずですよ、ね。
だから、文雄君やっぱり高島から行ってたから、
うん、
おそらく161経由でここで8号線に合流したんかなと思いますね。思いますね。
うん、自転車でね、友達と2人で、
はい、
普通の自転車で行ったんですけど、ね。
だからその時はもちろんありましたよね、旧北陸線。
もちろんありました。
覚えてます？
覚えてますよ、覚えてます。スイズの駅も覚えてますしね。あとで出てきますけどね。僕もっと最近は僕はあの、はい、塩津からですね、
はい、
鶴岡まで山の中歩いたこともあるんですよ。
ああ、それなんかあの、ラジオの取材
です
か
ね。ラジオの取材で、その、いや鶴岡から、塩津でどのように物資が運ばれてたかということで、清盛がここに運河を作ろうとしたとかですね、そんな話と絡まって、いっぺん山を歩いてみようかということで、山の中のとことか歩いたことありましたが、面白かった、両方とも。
その時この引田はどうでしたか？
通りました。
通りましたか。
その時に引田と覚えたんですよ。
あ、
引田までね、
はい、
鶴岡からね、実は船が上がってきてたんです。
お、
荷物を積む 船が、で北海道から来た荷物が敦賀へ着いて、でそれを船に乗り換えて船を引っ張る人がおったんですよね。ちょうどまああの進みみたいなもんで、あ、先生の
話、あなたは生徒ですよ、
ね。わかりました。はい、まあ、それ多い。
鉄道以外はすみません。
いやいや、そういうことがあったということを体験談話しましたが、
で教授この辺りは何があるんですか？引田は、
この辺りに、引田駅のホームの跡が残ってるということで、
なるほど、
降りたんですが、実は、今回の取材で一番これがどんなもん残ってるのかなって一番不安やったところでして、
はい、
あの一応事前に写真とかそのまま引っ張り出して見てたんですけれど、はい、こんなもんほんまに残ってるんかいなということで、これほんまにホームの跡かいなというのを半分疑心暗鬼ながら、まあまあその引田駅の後に向かっていったところです。でとことこと歩いていきまして、今引田第二会館という公民館っていうんですかね、まあ、集会所というんですか、
そうでしょうね、
ここに、ホームの跡が残ってるでと、
はい、
いうことやったんで、まあまあその情報を信じまして、とことこということで歩いていきますと、その
結構近かったですね、もうコンビニから。
コンビニ1、2分
ぐらいから行
けたかな。びっくりしましたよね。
感じですね。はい。で、とことこっと歩いていきますと、まあ、その引田第二会館というのがありまして、この会館がなんか石積みのなんか壁かなんかで、ちょっとかさ上げされていると言いますか、
土台がね。
土台がかさ上げされているような感じでして、この石組みのどっか 果がホームだったということで、まあ、どこかいなということで写真と見比べながら歩いてたんですけれども、
はい、
どうも、会館のその北側の、
はい、
北側の道路ですね、
うん、
この部分の石組みがどうも写真と見比べてみたらホームだったんではないかということで、推測しました。で、うん、ちょうどまあまあ道路今言ったように走ってますし、
はい、
まあ、ちょうどその道路を延長していくとちょうど鉄道が走っていたようなラインで不自然でないなっていうのがありましたんで、まあおそらくこれがホームの後ではあろうと、う
ん、だからローソンのなんか裏側の道が線路やったわけですね。そうですね、おそらくね、はいはい、今おっしゃることを、う
ん、途中ちょっと診療所とかあっても分断されてしまってるんですけども、はい、まあその部分と今の会館の北側の道をまあすぐつなぐとまあつながるなということで、まあそこをおそらく記者が走ってたんかなというふうにまあまあ推測をしていたんですけど、まあまあとは言いつつあまりにもちょっと当時の面影がなくてこれほんまかいなということで不安になったのは確かでして、まあ写真見てもそうやし、まあ現地の状況もそうに違いないはずなんやけどなということでちょっと思っていたところ、まああの哲平さんでしたかね、近所のおじさんを見つけてくれまして、はい、お話を聞いてみますと、ここ間違いなく、
うん、
ホームやったと、ここに駅があって、うん、僕、私が推測したところに、うん、がホームで、そこの道路の部分を汽車が走ってたでということを教えてくれはったんで、
自分も乗ったみたいな、
ね、そうですね、
ここから、ま、の証言は大きいですよね、
はい、そうですね、うん、ということだったんで、あ、間違ってなかったなということで、内心かなりホッとしながら、おったところです
ね。ということは先生、このね、この、今の第二会館はもともと駅舎で、
はい、
で、まあ、駅が廃止というかなくなってから、はい、おそらくこの会館ができたということですよね。
なくなった後にこの会館を作ったと思います。あ、まあ、まあまとまった敷地もあったということ
で、かなり大きいですよね。なんか広い敷地というか駅にしてはかなりなんか広いなって思いましたけどね。
大事な駅やったんでしょうね、これ来たっていうのは。
まあ、やっぱり昔か、うん、昔の駅みたいなのあれなんですけども、
うん、
今の駅ってまあまあディーゼルカー1両か2両分止まれたらええわみたいな駅が非常に多いんですけれども、うんうん、なぜこの引田という駅は明治15年に、開通した時からある駅でしたので、
重要なね、はい、交通というか特に貨物のね、
そうですね、
ここは
やっぱり非常に大きな駅やったんかなと思います、うんうん、まあ、本当はもっと大きい部分占めてたんじゃないかなって個人的には思ってお
りますけど、うんうん、それは谷橋だね、
はい、まあまあただ周りはもうあまりにも変わりすぎてて、うん、まあ、その辺の痕跡は全然ありませんでしたね、うん、まあ、このホームの石積みだけが当時の名残を残して
た、しっかりした石積みですよね、これもよう積んでましたね。
あのね、奥の方はねちゃんとこの鉄の棒でね補強されてましたね、
なるほど、
通して
くるわと、鉄筋も入っとったりと
か、ね、そういうことです。
いや、これ僕はもう間違いなくこれホームやと思いますし、はい、結構まあしっかりした長いホームというんですが、まあ見よによってはこんなんかと思うやろうけども、当時の列車としてはこれで十分やったんでしょうね。
そうですね、まあ、特にもう末期は大赤字柳瀬線のディーゼルカーがとことか走ってただけというのもありますし、ね、まあ、多分まあそんな徐々にまあ姿を変えていって今のような形が残ったんかなとは思うんです
けど、一つ残念やったのが、その引田第二会館、まあ、旧引田駅があったホームがあったと思われる場所のですね、角に飛び出し坊やがいるんですけど、その飛び出し坊やの横に、なんていうか石柱みたいな、
まあ、走ってみた親柱みたいなね、
そう木があって、うん、で多分ここなんか書いてたんやろうなと思われるんですけど、ただ4面見てもどこにもその跡がなかったんで、まあ、ここに何が書いてたのかなと、もしかしたら旧引田駅とかそういうこと書いてたかなとか思ったんですけどね、
まあ、これでそれをまあこの町の人とか鶴橋が書いてくれたらね、おそらくもあのおっちゃんに、まあ聞きに行かんで済んだっていうか、逆になったらおっちゃんのあの生々しい話を聞かんとね、
うん、
これ駅やと思ってもう過ごしたと思いますけど、ね、なかったから逆に、まあ、てっぺんも町の中まで入っていって川の流れてるところの
船川や言ってましたね、船川や
船が前ちょっと言うたらここ船がね敦賀から上がってきた川やったんですよ、は
い
は
い、あ、ここの小さな溝に、
これもっと広かったんですよ昔、昔の前の聞いた話によると、
まあ言うたら蓋のない排水溝みたいな、
そうです、
まあ、もっと立派なもんですけど、ね、ここの引田の町の水路は、
これをまあ縄で引っ張りながら高瀬船みたいな船が、
あ、今日
ところだから、ね、うん、荷物を積んでずっと上がってきて、でここからなんかうまく牛が乗り換えてとか、ね、人の線乗ってこの山を越えたというんですが、
なんかね、その当時の面影を残すためかわからないですけど、そのこの大きな溝の沿いにはあの船型のベンチがあるんですよ。
まさにそうですよ。
なんか文雄くんのあの高島もこんな溝あったよな、
うん、まああれは城下町の特徴でね。
あ、そうか。
あのまあいや水事するための道路の真ん中に水があるんですよ。ここも水事してたんですよ。
お前階段降りる階段あるな。
うんうんうん。この辺のね特徴ですよね。ずっと。
そうですね。う
んうん、俺群馬県の名水ってあるも
こんなあった。なんかありましたよ。だから名水のとこはやっぱりそれを飲料水に使ったり米とぐろに使ったりしたりする時のあ、まあ、まあ、もちろん高島とかうちの方には井戸もあったんですけどね。大きな洗い物は前でやるという。多分ここもそうやったと思います。船も通るし洗い物もできたという。
なんか町としてもこうなんか町おこししてるみたいで、なんかそういう船型のベンチもありましたし、あとはやっぱりこの夜中ね、うん、この溝にはまったらえらいことじゃないですか。
そうそうそう、
もう下手したら流されてね、命もなくなるぐらいの。だから、
う
ん、まあ、その人らのためかわからないですけど、うん、あの LED ライト埋め込んだ花壇が、プランターが道沿いにずっと植えてありましたね。
僕これ見ててね、この引き田の人でおそらく酒飲む人がようけおるんちゃうかいなと思って酔っ払いがおうてハマった人がおるんちゃうかいなというような、まあ、
田舎やしね、
まあまあ、まあ、やるかいじゃん、うん、まあ、それは勝手なこう想像ですけども、ただまあ本当に一言ぐらいこうここがね旧北陸線の駅やったいう、
そう
ですね、せめてあの会館の前でもええから、それがあった方が良かったかいなとは思いますね。
うん、あのね、そのさっき僕らが、あの、うん、ここ通ってきた、あの、8号線と161号線のちょうど、交わるところに、あの、第一の引田会館があるんですけど、なんかそのあたりにね、ちょっとその胸のことを書いてたかな、とか思ったんですけどね。
うん、まあ、あの、駅はある、
わかんない。あ、そうか、まあ、駅の前にね。あ、ホームね。
これがまあ、ね、明治時代に積まれた石で、
はいはい、
ここをまあ使って、まあ、敦賀行ったり、塩津行ったりしてたと、まあ、あの、おっちゃんも言ってはりましたように、町の、まあ、いわば橋やったんやし、で、せっかく船川のことは結構、
うん、そうですね。こっちらの方が詳しく
書いてありましたね。まあ、町としては、まあ、船川の引き台やったんでしょうけども、まあ、せっかくやから、あってもよかったかいなと、まあ、ちょっと要望ですけどね。
そうですね。
まあ、派出所があったり、診療所があったりしましたから、結構この辺の町としては、
引き
台は大きな町やったよな、という感じはしましたね。俺、いい町でしたね。
はい。
特に船川が良かったですね、
はいはい。気持ちよかった。
うんうん。おっちゃんもいい人でした。
はい。まあ、そんな感じで、旧引き台駅、ボラボラも終了したんですけど、はい、ただですね、タブチャム先生がなぜか知らないですけど、
そうですよ。
あの、反対方向に歩き出しまして、
どこ行くんかいなと思ってね。
まあ、まず僕らに、その、ここに線路が通ってたっていうことを
もちろん
こう見せるためでもあったんですけど、はい、真の目的はそこじゃなかったんですよね。
うん、ね、うん、あれはびっくりしました。僕ちょっとしばらくこの街見てなかったからぼんやりしてたら、
うん、
先生の方は大股でこっち来はりましてね、
うん、
向こうの160号線のところで、まあ、交通が多いから気付けて渡らんといかんのな、
はい、
追い分けがね、
はいはい、
向こうからわーっと手振ってはってこっち来い言わはって、
うん、
左右を確認しながら先生の走ってたという、その記憶が残ってますけどね。
あれなんであの辺り行ったんですか？
すぐ引田集落のすぐ横側に、はい、あの小野川という川が流れてます、
は
い、
あれ小野川って読むんですか？
小野川ってなんか小っていう楽器ですか？なんかそれの
小七力の
ですね、その原材料がなんか川のどっかで取れたかということで、うん、まあそんな名前がついてるらしいんですけど、はいはい、まあそう置いといて、
はい、
まあ、その小野川にかかる鉄橋の跡が、はい、残ってるんではないかと。
鉄道の
鉄道の鉄橋の跡ですね、うん、あの北陸本線が走っていた鉄橋の跡が残ってるというような話がありましたんで、はい、まあ、見に行ったろかいということで、まあ、ちょっと危なかったんですけども161号線を横断して渡りまして、うん、その小野川の、ほとりにといいますか、かかる、昔の道路の橋の方に行ったわけですね、はい、で道路の橋は、まあ、道路の橋と今の8号線の新しい道路の橋は、まあ、いずれも両方渡れるような形で残ってるんですけれども、当然のことながらと言いましょうか、あの昔鉄道が走っていた、橋は橋桁はもう跡形もなくなくなっていました。ただ、川の底を覗いてみると不自然な形で、
はい、
石がいくつかポンポンと並んでます。でその不自然な形で結構大きな石なんですけども、これがどうもその小野川を渡っていた、はい、北陸線が小野川を渡っていた橋の 橋脚の跡ではなかろうかと、橋脚の土台の部分ではなかろうかということがありましたので、ちょっとそれを覗きに行ったわけですね。そしたら、確かに、そういった橋脚の跡らしきものが残ってまして、上流側が、ホームベースの形なんですけど、ホームベースの形をちょっと長細くしたような形で、上流側が、キャッチャー側といいますか、ちょっと、
角のついた。
角鋭角になってまして、まあ、流れをちょっとでも流れの力をそごうというかなという形になっているかと思うんですけども、そういう形で橋脚の跡が残ってまして、その橋脚の跡をちょっと右左見て、前後ろといいますか、右左といいますか、延長していくと、ちょうど昔、鉄道が、線路が走っていたような、ちょうど形をしているということで、これは多分間違いないだろうなとは思うんですけれども、まあ、そういう橋脚の跡が残っていると。
橋はほんまになかったですね。
上はもう跡が本当になかったですね。は
い、ちょっとそれとね、よく見たら、受けのね、はい、石みたいなものがちょっと左右にあったような気がしましたけど。
ああ、そうですね。はい、一番端っこの鏡台といいますか、それは残ってました
ね。あれかいなと思いましたね。はい、面白かった。本当に今おっしゃったベース型というか、将棋の駒型の石積みがあって、ここでまあ水の抵抗を緩めてというような、昔の、まあ、今もそうでしょうけど、知恵があったというのもおもろかったですよね。
でちょっと前までは実はこんなにはっきり見えなかったらしくて、バンバさんが気がつかれなくたも当然かもしれなかったんですが、
ですよね、
数年前になんか台風かなんかやってきて、その時なんか川底の不純物が押し流された結果、なんかこれだけ結構綺麗な形で見えるようになったらしいですね。
台風のせいでほっとまた遺跡が出てきたという
か、はい、そうですね、はい、
面白い効果があったんですよ ね、
そうですね。
逆に言うとこの小野川がその台風の時に暴れ川になるという、
結構激しく
これちょっと、ね、怖いところですよ ね、
は
い、ね、
うん、161号線と8号線が交わる場所なんですけど、やっぱり川も同じように交わってますね、ほぼ道路と同じ形で。
やっぱり川が行くところっていうのはやっぱり地べらの一番低いところやし、まあ断層なんかも通るところやし、道路になりやすいという
、そうですね、
はい、道路と川と鉄道とかそういうものというのは結構こう同じとこ行きますね、
はい、特に昔になればなるほどやっぱり川沿いに沿っていったりとか、そういうこと多いと思います、
ね、でそれ調べてみると断層が走ってるということもあるということです
よね。でも特にカーブの場所やから、さっき言ったように暴れ川なんでしょうね、おそらくこの辺りは特にっていう感じはしますね。
だからここからもう山へ入っていって、これ以上になると、
はい、
まあ、鉄道も勾配も強なるし、もちろん道路も川もということで、まあ、地べたへ出てきたこの小野川の第一の、まあ、なんかちょっととどまるところが引きだったということでしょうね。面白いですね、この辺のところ、
はい、
そうですね、はい、こうそういうように見方をしていくといろいろ分かってくると思います。
で、まあ、橋渡っていって、柳瀬の方もまあ見てみると、まあ、結構道路飲み込まれてはいるんですけども、よく見てみるとちょっと道路の傍らに、
はい、
あ、ここ汽車走ってたんかなと思われるような形が残ってたり、
ちょっとこう森土みたいにしてましたね。
なんか僕はね、先生ね、
はい、
このなんか妙な荒れ地みたいとかあったじゃないですか、
はい、
この辺りなんか貨車の積み替えとかね、
はい、
なんかそんなことがあってもええようなぐらいの妙なこう、あ、あの地べたがね、何にも
つぼた目的、ね、
あるいはあのダムみたいなのがありましたので、
はいはい、
であのダムのところでそのいわゆる引き田船のですね、
はい、
川船の、まあ、あの回転があったり、
はい、
川船の荷物を下ろしたところちゃうかいなという、なんか目的のような荒れ地が広がった
でしょ、なんかちょっと広がってましたね。なんな基地だったんでちょっと不自然な感じはしましたよね。
ねえ、
なんであんな川の横から先にかけて何もなかったんかなと、ちょっと面白いですね。
あるいはまた大水が出た時の遊休地みたいなもん
です
ね、
そうです
ね、これもあったんかいな思ったら、いろいろ空想が広がりましたですよね。
そうですね、まあ、貨物はちょっと駅から離れすぎて
るかな
という感じもしますね。
ちょっと
ちょっとただなんですか、橋渡った先は結構確かに伏線分渡り、なんか結構伏線分ぐらいの用地があったりとかって感じで、
ね、
まあ、結構ちょっと想像してみたら面白いかもしれません、
ね、もう少しまたこれ研究をね、誰かがやってくれはったり、はい、まあ、我々もやってみると、
はい、
あなたへの復元というか、くっきりするかもしれませんね、
はい、
気持ちが、
はい、というところで、まあ、一応無事に 橋脚の跡も見つかって、はいはい、あ、よかったなと。
ちょっとハイライト、はい、前半のハイライトぐらいでしたね。
そうでしたね、そうでしたね。なんかね、あらちあらちという文字が出てきたりしてね、昔のあらちの石跡というのが、はい、この辺りあったんかいな。愛という字に、あの、発表の発表とかにあらちと読むんですよ、ね。
あれあらちと読むんですか。
みたいですよ。なんか、平家物語はなかったか知らんけども、なんかそういう昔のことを読んでると、この辺で、いろいろと、まあ、誰が捕まったとか、なんかいうことを。
戦国時代、武将の墓とかあるらしいです
よ。そう、なん
かね、やっぱり。近くにね、
もうなんかやっぱりこの、あの、お湯分けっていうのはやっぱり大事なとこだよね。大きな161号線と8号が分かれるとか、塩使いことかいろいろ出てきたところっていうのはやっぱり何やらかやと、きな臭いこともあれば。まあ、結節点中はね。
そうそうそう。うん、面白いよね。
おもろい、
まあ。鉄道も道もね。何でも面白いですね。
おもろいとこでしたね、はい。ありがとうございます。
ひな、また行きたいですね。
まあ、これはね、いっぺん行きたいですね。なんか、美味しいものもあったりしてね、ひょっとしたら、そこまで行かなかったですけども。はい。はい、
まあ、そんな感じで、
はい、
また車に戻りまして、まあ、その前にちょっとローソンで、あの、
ちゃんと買い物しました。
はい、お茶とジュースを買わせていただきまして、
し
ね、まあ、ほんまに、なんつっても暑かったんですよ、
は
い、この時ね。
もう、おかげさんでおしっこがね、はい、ローソンでできてよかったです
よ。あ、綺麗なトイレでね。
いや、よかったです。ローソンはあんま、もう、
確かに、確かに、鶴が引き立てんっていう
名前の、確かにそうやった
と思います。ローソンでしたね、
はいはい。ありがとうございました。はい、
で、また僕らはですね、あの鶴ヶ方面に向かって、はい、国道8号線をずっと車で、まあ、タブジャブル先生運転なんですけど。
いや、すいません、教授に運転させて。我々楽させてもらったという、はいはい、
でまあ、ここからずっとしばらく、はい、進みました、
まあ、暑かった、
はい、でまあ、左手の北陸本線見ながら、はい、まあ、8号線をどーっと津倉に向かって走っていきます、
うん、
まあ、ちょうどこのその辺りで、その辺りといいますか、ちょうど引き田の先あたりで、
はい、
昔の柳瀬線といいますか旧線と今の新しい北陸本線が分岐してたところになりますね。はい、
ここで合流したんですね。
そうですね。
この辺りはあれですね、もうその地図見たらすごいですね。もう鉄道あるわ、ね、舞鶴若狭自動車道あるわ、国道8号線あるわって、なんかもう交通の超要衝で、で、その癖なんかやたら勾配が高いんか知らないですけど、こうぐねぐね道が、
地形がね、
曲がりまくってますね。
地形図見たらこれね、おもろいと思いますよね。はい、まあ、こういう難所ですね。
そうですね。
そうですね。
あの、いまだにと言いますか、北陸本線の上り線はぐるっとループ線で一周してから、
なんか巾着袋みたいな。
そうです。まあ、勾配を稼いで引き田の集落、引き田、新引き田に向かっていると。
下りが何もないのに。
下りが
まっすぐ。上りだけがぐるっと行くという。
やっぱり上りがしんどいんですね、鉄道っていうのは。
これ、北陸線で長さ測ったらちょっと下りの方が長いかもわかりませんね。この分だけ。
この分だけ、なんか明らかにも長いですね。
ねえ、お笑いですね。
もし、あの、小浜線の西通駅のすぐ脇通ったりですね、あの、ループ線回ってる間に。
なるほど。
この辺り乗って、あの、上り線に乗ってたらとっても面白い。くて、
はい、
津賀駅出てしばらく走ってたら、まあ、ぐるーっとループ線回って、まあ、西津賀駅のすぐ横通るんですけれども、
はいはい、
海が見えるんですよね、その辺りが、
ね、
車窓を見てたらどこ走っとんねんと言いながら、
おかしいやんか、山の中なんで海が見えるということで、
まあ、すぐ下に小浜線の線路が見えたり遠くに海が見えたり、まあ、上り線乗られたら、北陸線上り線乗られたらぜひ左の窓陣取っていただいて、ちょっと外見ていただいたら面白いかなと、マニアックな話ですけど、
いやいや、
まあ、もともとマニアックな話なんで、
そうですね、それなかったら誰も聞いてくれませんもんね、はい、この番組はね、
数十人の方に向けて放送をさせていただいて、
そうそう、世界中の
世界中の数十人の方
おもろいですね、はい、
はい、ということで、敦賀に向かいまして、やがて敦賀駅の前に、
はい、
至るということになりますということで、まあ、一応敦賀まで、敦賀の駅まで来たということで、
うん、
とりあえず前半戦の部は終了ということになるんですけれども、
はい、
まあ、あの、簡単におさらいだけさせてもらうと、まあ、あの、はい、木之本と敦賀の間が、新しく北陸本線できて、まあ、昔、その昔は古い線路を走ってたと、何言ってるか自分でよう分からなくなってきましたけど、
いや、分かってます、
はい、まあ、察してください、すみません、
よう分かってますよ、
はい、で、まあ、木之本津田間は2通りの経路があって、うん、まあ、そのうち1つの柳瀬線ということで分離されたところは、廃止されてなくなってしまっているんですけれども、
はい、
まあ、新旧の路線の長さをちょっと比較してみました。
面白い。
で、木之本敦賀間見てみますと、新しい今の現在線は 23.4 キロということになってます、うん、
はい、
ただこれはあのさっき出てきたループ線ぐるっと回らない距離になります
ので、
まあ、あの回ったらもうちょっと長くなると思うんですけども、
あ、
まあ、あの
急線は回ってないんですね、
急線と言いますか下り線と言いますか、そうですね、
は
い、
下り線
回ってないという形も、はい、これ 23.4 キロ、
はい、
で、対しまして、まあ、廃止された柳瀬線の方になった方ですね、
はいはい、
こっちが 26.1 キロありました、まあそんなに実は大差ないんですね。2.7 キロぐらいしか差がないんです。意外と変わらへんなということで思うんですけれども、うん、反面といいますか、距離は差して変わらないんですけれども、列車の所要時間は随分短縮やっぱりされてます。難所が克服されて長いトンネルで抜けるようになったということで、
はい、
昔の時刻表で調べました、いつやったかと言いますと、その時刻表をどっかにやってしまったわ、あったわ、1959年ですから昭和34年の時刻表ですね、
はい、
になるんですけれども、これで昨日もと通夜間、新しい路線と昔の路線の、はい、所要時間を比べてみました、
はい、
下り列車で見てみますと新しい線を走る普通列車は32分かかっていました、
はい、
対しまして昔の柳瀬線走ってた汽車は43分かかってましたね。まあ約4分の3ぐらいの所要時間になったかなというふうな感じですね。で、上り線で見てみる、通夜から木の元に行く逆の上り線を見てみると、はい、普通列車は33分、
はい、
対しまして柳瀬線の汽車は47分ということで、まあこれは約3分の2の時間になっているということで、まあ距離の割にやっぱり非常に線路の形が良くなったということもあって、所要時間は非常に短縮されたという形になってますね。
やっぱり新しい、はい、線をした意味は明らかにこれにあるわけです
よね。そうですね、
はい、総量の増大と早く速さということでね、は
い
は
い、ということになっていきますね。
明らかに違いますね、
はい、まあ、その後まあ新しい線は伏線になったりということで、
はい、
まあ、よりこう所要時間が短縮されて現在に至るということになります。
この柳瀬線っていうのが、はい、まさに今僕らが、はい、その沿線をあのこの車で走ってるあたりってことですかね。
そうですね、あの柳瀬線の沿線を車でずっと木の元の先から通話まで走っていったということになります。
その名前としては柳瀬線っていう名前はもうその今僕らが走ってるその旧北陸線の発祥の当時からあった名前なんですか、
というわけではなくて
ないですか、
はい、そういうわけではなくてですね、
はい、
昭和32年に、現在の路線ですね、
はい、
木の元から近江塩津を通って通話に至る路線ができた時にこの昔からあった北陸線の区間が柳瀬線という形で分離されて、名前が付けられたという形になります。
このあたりもまあテストに出るということで、はい、皆さんもあの、はい、メモしておいてる。僕らもね、文雄君も私てっぺんもメモしまくってますからね。文雄君大丈夫か、テスト。
いやいや、まあ僕は結構ぼやっと聞いてますけど。
ほんまにテスト教授しそうですよ。テストの回とかで僕やめてくださいね、それ。
やりましょうか。
ちょっと僕それ欠席します。
絶対もうあのテスト落ちてますので、落ちることには何の興味もございません。
ただ教授がそれすると教授も偉いことになりそうなんで、あの遠慮すること
にします。テストフリーにしましょうか、
はい、
ね。
はい、
わかりました。あのよくわかります。データでもうぐっとこう明らかになりました ね、
そ、 うですね。
これその柳瀬線も昭和39年に、
はい、
もうこれ以上国鉄としては我慢できんという大事だったと、はい、いうことでしょう、
はい、ということです、はい、まあ、あのその昭和39年にちなみに言いますと、
はい、
嘘つきました、すみません。昭和41年になってからですね、
はい、
北陸線のこの区間の伏線化が完了しています。
伏線はね、
線がですね、柳瀬線がなくなった後も、まあ、伏線化が鋭意進められて昭和41年に至って完成したと。
柳瀬線のあった時でも単線の時代があったんですね。
そうですね、はい、
これも知らんかったというか新しい事実でしたね。面白いですね、
はい、ということでなんとか無事ですかね、はい、分かりませんけど通過に到着いたしました。
いや、もう事故もなく、そして警察のお世話になることもなくで僕らは楽しい鉄道ボラボラができてますんで、まさにこれはこれ以上ないという教授の本当サービスだと思いますね。で、僕らはですね、腹が減ってはなんとかっていう言葉がございますが、まあ、ここで昼飯を食おうかなということで、で、まあ、教授が今、ハンドル握ってるんで、僕はちょっとスマートフォンでちょいちょいと調べてましたら、なんか林という蕎麦屋さんがあるということを聞きまして、で、なんかどうも教授も、 ここにしようかなと。
なんでやろね、
なんでなんでしょうね。
いやいや、なんとなし見つけただけで特に意味はないんですけど、
あの今までやったらね、はい、僕らコンビニで飯食ったりとか、あの本当自販機のジュース飲むだけとかあったんですけども、やっぱりあのご当地食べるのもいいかなと思いまして、まあ、僕は Google で、で教授はまた別の多分媒体で調べはったと思いますが、あの蕎麦どころ林というところにやってきまして、まあ、ここがあのすごい混んでました。お客さんがびっくりしました。あのあんまり僕好きじゃないんですけど、なんか入り口入ってあのこの台紙の上にね、なんかもうこう書いて
名前書いて
ね、あの今何人待ちとかわかるんですけど、
ね、僕ら生意気やな思ったりしてね、
でもこう、そうなんですか、
なんでこんなところに金払うの名前書かなあかんねんと思ったり、まあ僕の年代かもわからない、
ね、そしたらめっちゃもう10人ぐらいぐざーって書いてて、あこれは時間かかるかなと思ってちょっと迷っとったら、奥からね、なんか背の小さいおばちゃんがね、ふにーってやってきて、あだけさん名前ちゃんと書いてくれたみたいなね、あのおもろい人やなと思ってたら、なんかどうもここの店のなんか一番ねなんか偉いさんみたいな感じのおばあちゃんで、文雄君曰く、うん、あの人の言葉は何言ってるかわからんっていう、
ようわからんかったんですよ。まあまあお互いにね、僕の言葉も
向こう分かってない。あれ鶴賀弁ですかね、
鶴賀弁な
あのおばちゃんは
っていうような感じで引っ張るようなね、
はいはい、で、まあ、僕だけじゃなくて、うん、後から来た人も、やっぱそのおばちゃんとちょっと、まあ、一悶着じゃないんですけど、まあ、かなりこうやっぱ厳しいんですよね。あの何人お客さんがいて、で相席は OK、 あとなんかタバコの席はどうやとか、かなりこと細かくこう聞いてきまして、でお客さんの中にはちょっとこうこわもてのお兄ちゃんもいてましてね、まあそのあのお兄ちゃんもなんか地元の人やから、まあこのおばちゃんとはなんかこう顔見知りみたいな感じやったり、特に何もなかったんですけど、まあ僕ら店の中入らせてもらって、あのベンチみたいなところにちょっと3人座らせていただ
いて、座りにくい椅子でしたね。まあ文句言うわけやないけど、なんやもん、なんでこんなところで待たないかんねん、やめようかいなと思った。これ
そうそう、ただあのメニュー見たらそんなに高くなかった、うん、値段がね、
うん、いや、こういうとこって
安くもなかったけど、まあ今の時代こんなもんかなと 思いましたね、僕は。で、ボリュームもありそうやったから、
う
ん、まあまたね、あの車出して、タムジャムさんもちょっとここの駐車場入るときに、実は以降ちょっとトラブルが、うん、まあトラブルというか、まあ、大したことなかったんですけど、
警察のもせいには
なってます。なかったんですけど、あったんで、まあもうここにしようやと思いまして、うん、あのずっと待ってましたらですね、うん、あの壁の方に、こんなこと書いてました。
はいはいはい、
ジャイアンツを応援しよう。
うん、そうそう。
巨人 VS ヤクルト、うん、8月30日、福井県 A 球場で、プレーボールということで、うんうん、はいはいはい、あ、ここはジャイアンツやねんなと、うん。ね、なんか関西やったら阪神かなとか思ったんですけど。うん、もう
県越えてますからね。
やっぱりね、
北陸になってるんです
よね。山越えて、はい、あの、なったら、
こっ
ちのジャイアンツなんですよね。まあまあ、どうでもいい話なんですけど、あの、はい、あ、プロ野球はジャイアンツと思いましたね。
はい、
これね。で、お店の中入りまして、で、あの、まあ、席着きましたらですね、なんか若い兄ちゃんが、こんなおもろい、あの、なんですか、これ、やかんを持って入れてくれてね。あれな、お茶入ってたんですかね。
なんか、ちょっと女の人のような男の人
ちょっとしなっとしたようなね、歌舞伎の女方みたいな感じの。
あんまり区別ができんような人でしたね。そう。
で、最初、お茶持ってくるの忘れてね。うんうん、で、あの、戻っていったら、そのさっきの背の低いおばあちゃんに、あんたお茶持っていったんか、みたいな、ちょっと怒られてましてね。シュンとして、またこっち帰って、まあ、余計女らしくなってたんですけど。
ね、
はい。で、しばらく待っておりましたら、まあ、美味しそうな蕎麦とうどんが出てきまして、はい、まあ、僕はですね、ちょっと腹減ってたんで、うん、あの天丼とうどんっていうセットがありまして、これをいただきまして、これが美味しかったね。エビフライ、まあ、
容器入っとったな、
はい、であとシソの揚げたやつとかで、多分これさつまいもやと思うんですけど、あれそれの天ぷらと、
はじかみもあったで、
はじかみありました、はじかみでこのあれやろ、あの生姜のことやろ、
そうそうそう、
生姜揚げたやつね、これも美味しかった。そうそう、どうでしたお二人は。
いや、まあまあ、どうしたっ
すね。いや、うまかったです。僕はソースカツ丼食いましたけど。
ちょっとあのヘビーな方のね、うんうん、やっぱ運転して。あ、そうか、福井といえば。
とりあえずご当地も食べとけ派ですんで。
なるほど。まあ、いろいろあって、
はい、
美味しい食べ物が出てきて。
でね、僕ちょっとトイレ行ったんですよ。
はい。まあ、あ、言ったね。
トイレ行ったら、まあ、ここ男女別に分かれてるんですよ、トイレがね。まあ、だから結構ええ店ですよ、ここは、う
ん
うん。ちゃんとした店で。なんか、
あんだかやっとんねやから。
そうそうそう。で、なんか、県かなんかからね、表彰もされてるような店なんで、うん、で、そしたら、行ったらね、うん、男子トイレがね、こうパカッと開いてるんですよ。
うん、
あ、じゃあ女子トイレや。
うん、
じゃあ男子トイレ開いとったやん。
どっちやねん。
でね、うん、なんで開いてんのかなと思ったら、うん、中でね、まあ、3、4歳ぐらいの男の子が、おしっこしてたんですよ。うんうん、
まあ、それはするやろ。
そしたらね、上手にできてました。
あ、なるほど。
で、僕はね、あ、うまいな、言うたら喜んではりまして、うん、あ、まだええことしたな、ということがありました。ただね、何が言いたいかというと、トイレがめっちゃ綺麗でした。
あ、よかよか。
まあ、トイレ綺麗なお店はね、まあ、気持ちいいですよね、
う
ん、
それはもうちょっと原則やわね、は
い、食欲も満たされて、はい、でおもろいおばちゃんも見て、うん、綺麗なトイレでおしっこができて、うんうん、さあ今から後半戦スタート、うん、というところで、
はい、
今週のタブ鉄大学は終了でございます。
わかりました、
はいはい、まあ、お昼ご飯食べてお腹いっぱいになって、はい、さあまた次の次どこですか。
次は、通河を出まして、はい、後半戦ですね、通河から、はい、今城の区間の、
はい、
昔の北陸本線の跡をたどろうということになります。
ちょっとまあ本格的な、まあ、トンネルボラボラみたいなのも。
そうですね、この区間はとってもトンネルが多かったんで、はい、これまた非常に興味深いかなとは思っております。
わかりました。じゃあタブジャブ先生、また1週間かけてネタを練っといてください、はいはい、でまたテストの方もあの近日公開という、あ、これはまあ冗談ですけどね。
フリーです。
はい、そうですね、はい、それじゃあ今週のゲストは鉄道博士タブジャブル先生でございました。
ありがとうございました。
この後は文雄くんが映画を見てきてくれました。黒澤明の名作デルス・ウザーラってなんやでお楽しみください。